どうも皆さんおはようございます。今年も慌ただしく、年が暮れようとしておりまして、いつもだいたい秋が相場の暴落なんですね。理由知ってますか？いや、ボーナスの査定が12月なんです。ボーナスの支払いが決まんない12月で、その前にだからまあ1年間の締めをやるんですね。仮決算で飛ばしていたものを10月までに全部着地させなきゃいけませんから。だからそれは、なんて言いますかね、損は出さざるを得ないものは出てきますよ。だからもう12月近づくとですね、一つはやっぱりそういう決算が近づくんで、来年飛ばせないものはそこで暴落になってきます。それから今年はウォール街のボーナスが史上最高にまたなりましたね。あれはね、みんな逃げ出したって意味ですよ。どう考えたってこれクラッシュするしかないんですね、もうね。どうにもなんないから、だからやっぱ今年みんなボーナス最高にもらって逃げちゃうんだよ。損の伝票はできるだけ来年に飛ばして、利益の伝票をできるだけ手前に持ってきて、でできるだけもらって逃げちゃうんだね。リーマンショックの前がそうだったでしょ。全然あなた持ってないね。だから要するにトランプが潰そうっていうのは私正しいことだと思います。あれ潰した方がいいですわ、あれ。もう世界の悪の巣窟で。ではこの際だからまあ、メガトン級じゃないけど、ニュークリア級でですね、あれは多分終わりなんでしょうね。で、その、なんでダメなのかって、その最大のポイントは、今いくつか巨大な金融機関とメーカーが潰れそうになってるんじゃないですか。一番最後のところで、財政資金を出して救援するかしないかが最後の分かれ道なんですよ。もしですね、最後に政府が追い詰められて金を出して救済するってことになったら、いや来年は痛ない。その追い詰めて追い詰めて株の空売りかけて政府呼び込んできて政府救援すると言った瞬間に株が暴騰しますから大儲けできるんですよ。だから政府が救済すると言ったら次ボロ儲けできるんですね。だからやめないですよ。だから、空追いかけてどんどん追い詰めて、で、政府しびれさせて、金させて、その金持っていけばいいわけですね。しかし、最後、金を出さないとなったら、そのままメルトダウンして終わりなんですよ。リーマンショックというのは、実はあれ、政府が金を出さなかったから、ああいう風になったんですね。で、その次、AIG、直後に AIG が潰れかけますが、あれは政府が金を出したんですよ。だから助かったわけ。だ要するにみんなの見立ては、今度誰も金出さないと思ってるんですよ。GE だって、ドイツ銀行だって、それから多分ゴールドはもう釣りかけると思いますけども、多分トランプは金出さないですよね。メルケルも金出せないですよね。だからこのままメルとして終わりなんで、だから勝負はもう今年で終わり。来年はもう終わり。いくら空売りかけたって今度決済できなくなるんですよ。市場が止まっちゃうから。だからまあ、そういう意味で言うともう、みんな分かってるわね。今年逃げろと。今年で終わりということで。で、大体12月にボーナス払い終わったら、大体これで終わりなんじゃないですか。だから、まあ大体いつもそうですよ。ウォール街なんてところは、若い人がデタラメ放題やって稼いで逃げて、年寄りが出てきた始末をすると。昔からそう決まってまして、日本なんかね、その年寄りの一番の黒田が最初に逃げそうだから、日本の前は。誰もいないんだけども、まあ、オールゲンのところはひどいところで、いつもその、最後、年寄りが出てきて、救うんだけど、今回はちょっとその、救う金がないわね。トランプ出さないよね、あれ、どう考えたってね。だからもう勝負あったなんですよ。だからやっぱり若い人たちは賢明なんだ。もうそんな金を持とうだとかさ、政府に頼ろうだとかさ、年金も払わないしさ、絶対賢いですよ、あれ。そんなもんもう終わりだもの。まあ、だから自分たちやっていこうと思って世界中動いてるじゃないですか。それから、もっと意欲的な人たちはブロックチェーン作ってますよね。今年はブロックチェーン元年ですよ。去年まではビットコインで大騒ぎしてましたが、今年はビットコインはもう終わりで、もう終わりっていうか、その、通貨としては残るんでしょうけども、投資の対象としては終わりですよね。で、その分ブロックチェーンの技術があらゆるところで応用が始まったわけであります。要するに国家崩壊後どうするか。今の金融市場崩壊後どうするかの革新的技術の一つがブロックチェーンじゃないですか。だからまあ猛烈な勢いで今世界の賢い人たち集まってこれ開発やってますよね。だから皆さん人類捨てたもんじゃないですって。 ほら、人類捨てたもんじゃなくてですね、まあやっぱり立て直しの部分も相当進んでるなと、まあなんか私は非常に力強いものを感じます。じゃあまずその金融市場のお話からしますが、すべての元凶はこれなんです。今画面に映っておりますのが、ちょっと電気消しますかね。アメリカの1ヶ月満期の国債金利でございます。いわゆる短期金利というやつありますね、アメリカドルの。で、これは FRB の金融政策で主に動く金利でございます。これが上がり続けているわけであります。上がり続けておりまして、で、1ヶ月満期ね、ワンマンスビルボンドイールドって、今 2.22 ってなってるんですけども、トランプ大統領が登場する前、オバマの時、2015年の、まあ、夏冬ぐらいまでは、この短期金利ゼロなんですよね。これ何度も前にお話したし、ゼロ金利で、歴史上、その、世界の基軸通貨をゼロ金利で借りられた時代なんてなかったと思いますよ。で、この時に、バカスカ借りたところは今、倒産の危機に瀕してるんですよ。一番が中国ですよ。もうドル借りまくって、このドルで一帯一路だとかですね、なんかいろんなわけのわかんないこと始めちゃって、で、もうなんでそんなドル借りられたのって言ったら貸したやつがいたからですよ。ゴールドマンだとか、モルガンだとか、それを後ろで支援してたアメリカ民主党ですよ。ねえ、その工場なんかアメリカ国内に作ないで中国で作ればいいじゃないですかと。金はいくらでもありますよと。で、中国を先に立てて、それで中国にいろんな軍事進出も何でもさせて、脅威だ脅威だってアメリカで今度は、また、米軍の方も軍事費出させてと。マッチポンプやってたわけでしょ。だからその、もし、トランプが大統領にならなかったら、まだそれは中国とアメリカ民主党の蜜月が続いていて、まあ、米中、金のリンクで世界動いてましたよ。で、だからまあ、この時はトランプならないと、みたいな思ってない頃ですから、まあ、ゼロ金利で借りられるだけ借りちゃって、だからまあ、アメリカのマネーと中国の体を使ったっていうのかな。で、こう、世界を運営しようとしてた連中がいたわけですよ。で、これが、まあ、オバマの末期にちょっと 0.2 まで上がるんですね。さすがにちょっと緩めすぎちゃった時に。で、トランプ大統領になった時が 0.2 ですわ。今、トランプになってから、どうですか、この金利の上がり方。今、2.22 ですよ。11倍ですよ、短期金利が。そうすると、短期金利で、むちゃくちゃ借りまくった連中、ゼロ金利で、払わないわけないじゃないですか。ゼロのものが、まあ、0.2 になってからだってね。0.2 になってからだって、これ、11倍ですよ。月の利払いが例えば100億円だなんて国がありましたら、もう今月の利払いが1100億円ですよ。払えるわけないじゃないですか。だから、片っ端から資産を売って、返済してるんですよ。でも返済しても、これまだ金利上げるって言ってるわけ。ゴールドマンもモルガンも、来年末まであと5回利上げするって言ってるんですよ。FRB は来年末まであと5回利上げしそうだって言ってるんですよ。だからもう助かるわけないじゃないですか。助かんないんですよ、もうこれ。もう、殺し焼きなんですよ、あれ。で、これやってる FRB の議長はトランプが任命したわけでしょ。これ、殺し焼きなんですよ。で、何起きるかっていうと、リーマンショックみたいなこと始まるわけよ。猛烈な大事件が始まるわけよ。そうしたら今度は FRB は一気に利下げするんですよ。あの時もそうだったでしょ。リーマンショックになって一気に利下げしたでしょ。ぐーっと金利上げてって、要するに、倒れるところ始まって、パニック始まったら、今度は、ドーンと利下げするんですよ。と、今度は一気にドル安行くんですよ。怒涛のドル安に行くんですよ、今度は。で、だからドル買ってたものは、原価ずるし、アメリカは言ってみれば、債務の支払い義務がその分減るわけね、ドルです。だから。で、それまでに、要するに、油なんかについても、工場なんかについても、要するにアメリカ国内で作っておいてくれよと。日本にもよく言ってきますよね。日本車はアメリカで作ってくださいなと。エンジンもトランスミッションもアメリカで作ってくださいと。日本車が嫌なんじゃないんですと。輸入が嫌なんですと。だからそれまで早くやっとけよと。じゃないと間に合わないぞってことですよね。まあだからこれで大体その話は決まりで、結局我々も本当に冷静に考えなきゃいけませんね。トランプは決して気が狂ってわけじゃないと思いますよ。なんかですね、みんなよくわかんないようなこと言うんだけど、話すごい簡単で、これ日本の貿易、日本の経常収支の歴史的推移なんですね。1981年から日本はずっとですね、経常収支黒字稼いでるんですね、こうやって。その中心部分はアメリカ向けの輸出ですよね。黒字稼いでる最大の力はアメリカ向けの輸出で、まあ、こんな黒字稼いでるわけですよ。で、わかりやすく言えばアメリカがもう、 いや、輸入する金がなくなったって言ったわけですよ。金がないんだからしょうがないじゃないですか、それ。金がないんだからもう買えないんだから、しょうがないじゃないですか。だから、まあ、ねえ。ええ、だからこれで終わりよ、だから。だから、要するに、いつまでもこんな不均衡に頼ってることは問題なんですよ。向こうも金がなくなるまで売り尽くしちゃったってわけですよ、日本も中国もね。で、今更買わないのはけしからんたって金がないんだからしょうがないじゃないですか。で、しかしもう一つあるんですよ。これだけ長い間30年も40年もですね、なぜ黒字が、日本は黒字、アメリカは赤字続けられたかなんですよ。日本が貿易計上で黒字、計上収支黒字ということは、アメリカドルがどんどん日本に来てるって意味ですよね。これだけだったらアメリカなんかとっくの昔に破産してますよ。もう金が全部流出しちゃうわけだから、出血されるとっくの昔死んじゃってるわけよ。じゃあなんで30年も40年もこれが続いたかっていうと、日本に来たドルをアメリカに戻す仕組みがあったんですよ。日本の銀行、それから日本の日銀、年金、日本の企業がアメリカドルに投資してたわけよ。で、この逆に言うと、アメリカはこの投資の金を預かって、アメリカに一旦戻してからアメリカに世界中に投資することで、金融の利益だけじゃなくて、安全保障上の利益だとか、さっき言った民主党のね、そのスキャンダルだとか、あらゆるところで、莫大な利益を設けたわけよ。要するに、80年代以降アメリカ頭切り替わっちゃって、何も自分の国にですね、いちいち産業振興して工場なんか作るよりも、そんなものは外国にやらしといてね。で、金融と、その金融の裏側の戦争と、外交を組み合わせてやれば、はるかにボロ儲けできるってことを彼ら悟って、それで中国と組んでやってたんですよ、これ。中国共産党と組んでたんですよ。ね、中国共産党と民主党が組んでたんだから。だからまあ、とんでもない悪の方程式を利用して、だからアメリカは貿易収支の赤字困らなかったんですよ。それからもう一つ、アメリカに対する投資対象ということで言うと、アメリカの国債に基本的にみんな投資してますよね。だからアメリカの財政赤字がなくなるとさ、投資対象なくなっちゃうのよ。だからアメリカは政府は赤字を続けてもらわないと国債がなくなっちゃうんですよ。だからやっぱりアメリカの財政赤字と貿易赤字と、この二つの不均衡の上にみんな飯を食ってたわけです。それはアメリカ人にとってはたまたまじゃないですよ。トランプみたいな立場にとってみればね、あれふざけんじゃねえぞと。そのアメリカ人を何だと思ってんだと。アメリカ人の財政を大赤字に、それから産業を破綻させることが金儲けの鍵だって言ってみんなやってると。あねえ、それはアメリカの民主党がやり、それに中国だ、ドイツだ、日本が乗っかってですね、それが大事だと。で、それを、あろうことが自由貿易守るとかな、変なこと言ってそれを言うと、ふざけんじゃねえ、この野郎って言って、お膳ひっくり返しに来てるんですよ、それ。それがこのトランプが登場したってことでしょ。だからまあそれはそう言われたらそれっきりじゃないですか。なんか反論できます？それ。反論できないですよ。で終わりですよ、だから。だからもう日本は、それこういう、だからこの30、40年続いたアメリカの双子の赤字に依存した経済構造はもう今日限りやめなきゃダメです。もたもたしての最後のものすごい取り合わせで全部その津波に巻き込まれちゃいますから。もうそれもう、もうすぐですよ。まあそういう状況なんですね。でも、今私申し上げたようなことをほとんどテレビとか新聞言わないでしょ？だから私たちみんな流されちゃいますよ。みんな流されちゃいます、そんなもの。津波ここまで来ないと思ってんだから。津波ここまで来ないと思ってさ、適当なこと言ってんですから、みんな流されちゃいますよ。だからこの後は静かになりますよ。言い方悪いけど、ほんと静かになりますよ。もうみんな口聞けなくなりますよ。あの、中田町だ、大手町だ、霞ヶ関は。静かになりますよ。で、若い人たちが出てくるんですよ。まあ、あんな関係ねえですよ、と。我々独自にやりますよって言って出てくるわけですよ。もう全部それ流れですよね。だからとにかくこのまあトランプのやってることというのはまあ非常にその、歴史的なことなんだということですね。さあそれでちょっと相場の最近の様子だけいくつかちょっとポイントを見ていきますが、まず仮想通貨の暴落すごいんですね。ビットコインでございますが、今年に入って半値です。年初来半値でありまして。こんな相場なんだよね、ビットコインってね。ひどい相場だよね、これね。去年の年末に大暴騰しまして、落っこってきましたから、なんか、やっとなんかまともな水準に戻ってきたんじゃないの、これ。どうこれ。1年前の水準ぐらいでしょ、これ。ねえ、これでも随分上がった方だと思いますよ。2000が4000になったんだから、去年のさ、夏なんか2000だよ、これ。だからね、あの、秋に4000になったわけよ。で、今4000ぐらいに、4000ちょっと戻ってきてるわけだから、まあ、正常になったんじゃないですか、これ。要するに、あまりにもバブルが上がりすぎちゃったわけでしょ、これ。 でもね、これビットコインっていうのは仮想通貨のまあ代表でありますが、これ CIA が作ったって言われてますよね。本当の話。で、なぜかっていうと、リーマンショックで今の金融システム終わっちゃったんで、あれどうするかって話になって、まあ、2008年の段階で終わっちゃったから店じまいってのはなかなか難しいから、各国中央銀行がとにかく金を入れて、本当は死んじゃってんだけど、まあ延命治療ですよ。金どんどん入れて生きてるふりをしたと。でもしかしもうこれはもう死んじゃってるから、もうドルダメだから、どうしようかっつんで仮想通貨作ったと。で、これは要するに CIA のが世界中どこでも自分たちの活動資金引き出せるようにということで作ったんだと。ただそれ自分たちで小さくやってるだけだったらどこでも通用しないじゃないですか。っていうのは、その通貨作るのは簡単だけども、そんな聞いたこともありませんよってどこでも使えないじゃないですか。それで一計を案じてウォール街に呼び込んできちゃって、とんでもない、その、仮想通貨バブルをやったと。と世界中の人たちビットコインを触るし、ビットコイン有名になるから、今ビットコイン世界中で使えるんですよね。例えばアルゼンチンなんかはものすごいインフレだから、お客さん、個人は、個人も企業もドルとかビットコインにお金移してんですよ。で、使うときに現実通貨に直して使ってるわけね。だからこういうバブル一回やって、潰れて、結果的にビットコインは世界中で通用できるようになったじゃないですか。だからもうドル壊しても大丈夫ですよね。そういう判断働きますよね。だからやっと間に合ったんだよ、10年で。リーマンショックから10年で、やっと間に合ったっちゃ間に合ったんですよ。だからこの、相場の高いとこ買った人は大損しちゃったかもしれないけども、まあ、そういう人ばかりじゃないですからね。結局ビットコインはじめとして仮想通貨は世界に広がったと。それからこの大騒ぎでブロックチェーンの応用が広がったと。だからそういう意味で言ったらまあ、ギリギリでなんかこれ良かったって話なんじゃないですか。まあだからリーマンショックで終わっちゃってんだけど10年なんとか伸ばして、頑張って頑張って伸ばして、で、生きたふりさせて、で、まあその癌に次やってとりあえず儲かったってことですよ。まあそう考えればこれそんな不思議なことじゃないんですよね。だからまあこれ、下がったって4400もありますから、去年のとにかく今頃夏なんか2000なんだから、これあと半年だったとおかしくないですよ、これ。別にそれは悪いわけじゃなくて、ビットコインの場合は発行体がないんですね、これ。発行体ないから、適正価格なんてものはないんですよ。例えば日産なんかの場合はね、ちゃんと工場ありますから、まあさすがにこれ安すぎるとか高すぎるかって基準がありますけども、ビットコインってのは発行体がないから、はっきり言ってこれフェアバリューなんてないんですよ、これ。だから値段がついたものはその時の値段でありまして、だから唯一参考になるのは過去の値段ですよ。過去の値段しか参考にならんのよ。そうするとまだこれ4400なんだから、まあ決して別に安いわけじゃないですよ。結構高い水準ですよ、まだこれね。だから下がったって不思議じゃないし、で問題はこれ値段が下がることではなくて、さっきも言ったように世界中で使えるようになったってことが一番のポイントだったんだと思うんですよね。で、これが使えるようになったから他の仮想通貨だって地域通貨だって何でも使えるようになるわけで、まあ良かったんじゃないですか、正直言って。こういうバブルでもやらないとみんな触らないもんね。だって儲かると思わなきゃ金持ってこないもん、みんなこれ。使わないでしょ。まあだから、そういう意味ではまあ、損した人は大変だけど、まあ他で取り返すとしてですね、まあとりあえず良かったかなということです。それから、まあこれがだから相場で最初にずっこけたんです。その次がですね、テクノロジーなんです。テクノロジーは決してその、テクノロジーに問題があるんじゃなくて、上がりすぎたんだよね。とにかくテクノロジー株は、お金の集中が著しくて上がりすぎちゃったんですよ。で、こんな感じで下がってきてるわけ。これトランプが大統領になってからだね。ずーっと上がってってボンと起こったわけよ。で、こちらの方は、一つはスマホですね。スマホの需要が世界中一巡しちゃったってこと。だから半導体も含めてこれがもう、次の新商品が出るまでなかなかない。次はおそらく IoT ですよね。AI と組み合わさった IoT、物のインターネットが今度広がるときにはまた出てくるはずで、ちょっと端境期だよね。IoT はまだちょっとシステムをどうするかって話がまだ大きいから、あと数年はかかんじゃないです。だからこれで終わりってことはないですよ。次 IoT があって、で、ブロックチェーンも当然出てくるから、この先はだから忙しいんだけど、まあ主役の交代があるでしょうな。Apple はここから先続くかどうかよくわからんね。アップルですね。アップルは今いくらしてます？ずいぶん下がってきましたよね。ずいぶん下がってたね、アップルね。アップルが悪いっていうのは私は株価上がりすぎてただけの話だと思うんですよね。 むちゃくちゃ上がるからこういうことになるわけで、まあこうですよね。これが過去5年間のアップルの数字で、まあちょっと1年ぐらいで見てみましょうか。まあ最後のだから夏以降のバブルが弾けたってぐらいの程度でありますから、まあまあまあいいじゃないですか、これぐらいね、上がりすぎてたわけですよ。で、やっぱりまあスマホの次を何か持ってないとなかなか浮上はしないということになりますね。まあ何がありますかっていうことですね。それはもうこの会社次第と。で、あとはまあ Facebook だとか Google だとかはもうご承知のように政治でかなり揺さぶられてまして、あれやっぱりアメリカ昔から独禁法の問題がありますからね。やっぱ独禁法にどうしてもあれ引っかかりますね、大きすぎるってことは。あれはだから政治的な解決が必要なんですよ。Google とか Facebook は解体するなり何かするなりしないといけなくて、だからもうあれはマネジメントの方向性が大事になってきますね。一体どうするかですね。それから日産、ゴンさんはあれ売り飛ばそうとしたんでしょ、日産をルノーに。っていうかルノー救済でしょ、あれ。ルノーをなんか日産が支えてたわけだよな。で、あれ安倍マクロン会談も行われてたから、まあ、あれで要するに日産を売り飛ばそうとしてたんじゃないですか、あれ。ルノーに。で、ルノーは日産取り込んで生き流れようとしてたんでしょ。そしたらその日産の連中がふざけんじゃねえっつって下から槍でついてひっくり返しちゃったって事件でしょ、あれ。いいことだと思いますよ。なんでルノーなんかにくれてやんなきゃいけないのかと思いますがね。まあなんか本当にフランスですよね、あれね。2年前に、ゴンさん、ベルサイユでですね、結婚してあげたんですよ、今の奥さんと。ほら、18世紀のブルボン王朝の仮想装束でみんな出てきてさ、増上マンにも程があるってやつですね、あいつ。まあでも、いかにもありそうだ、あいつな。調子いいもんな、あれな。まあ、アウトよ。あれ、だから内部告発でしょ？アウトですよ、あれで。で、まあ、その話はしますが、まあ、これが日産の株価でね、結局自動車業界全体が今、再編の時期に迎えてるんですね。これ過去5年間なんですけども。株価は完全にピーク打っちゃってるんでしょ？要するにこれは別に日産だけじゃなくて、自動車業界全体が今、大再編の時期を迎えてるんですよ。電気自動車、それから自動運転車。それからアメリカがここで輸入しなくなりますよね。アメリカの車の輸入が止まる。あるいは中国がアメリカから車を輸入させないとなると、今の生産体制や今のその車屋さんの状況では、これは対処できませんから、大再編がいるわけですよ。だから株価見ても完全にもう5年の間にピーク打っちゃってるし、だからその一環で日産とルノーにくっつけしまおうと、三つ目絞ってことだったんだけど、やっぱりは、日産は独自にやりたいということでありますから、まあそれはそれで行くんだと思いますよ。なんかね、こんなこと言って怒られちゃうかもしれないけど、日産って昔、本社が銀座にあったんだよね。知ってます？潰れる前。派手な会社でね。私なんかね、ゴーンの話聞いた時なんか、昭和の時の日産も結構派手だったんじゃないのってちらっと思い出しましたよ。銀座、あそこね、赤絨毯が敷いたフロアもあってさ、なんか俺銀座のママじゃないのみたいな人もさ、こううろうろしてたしね。トヨタはほらね、衣市、トヨタ市ですか、あそこに本社あったから甘いことになったんですけど、まあ日産って昔から派手な会社でしたよね。で、日産の元はあれ、満州ですよ、あれ。鮎川義介の満州で、岸信介とか鮎川義介だとあれ、その、二木三助つって満州作った立役者ですからね。だから安倍内閣とは関係深いんじゃないですか。で、ゴーンさんは日本に入ってきたときに、要するにリストラ経営の元祖として入ってくるわけだな。利益出す方法は、その新商品作ることでもイノベーションすることでもなくて、再教育することでもなくて、コスト下げることだと。下請けを切って社員クビにする、社員の給料を下げることで利益を出すんだと。この方程式を日本に本格導入したのはあの人ですよね。で、あの人が今回、ゴーンはずゴーンで、これが終わったんだよ。要するにもう、ブラックロードはいけませんよ。人を大事にしないともう人がいませんよ。っていうことになってきて、リストラ経営はもう続けられないわけですよ。海外なんか見れば、不法移民をどんどん入れますと。不法移民は時給1ドルですから。で、それどんどん入れて、人件費を極端に下げて経営してた連中がトランプにみんなひっくり返されて怒ってるわけですよ。もっと不法移民入れないで商売成り立たないっつって。 でもアメリカでは不法移民止めたから、それはアメリカ人の雇用環境は急上昇して、で、賃金も上がるし、それから人手不足になってた、こういうことですよね。だからまあ、そういう意味で言ったら、まあ、適正化に向かってんですよ。だからもう皆さん、コストカットの、その、ピークは過ぎましたよ。経営の、リストラ経営のピークはもう過ぎてますよ。これからリストラ人から本当潰れそうなところだ。私、ゴンさんで本当見ててすごいなと思ったのは、就任して1年目か2年目だったと思いますけども、なんか、四半期の利益半期か、半期の利益が約束に満たないからリストラするって言い出したんだよね。すげえやつだと思ったね。それまでね、日本っていうのはね、社員の首切るのはですね、本当に会社が死ぬ直前だけだったんですよ。利益が出ているのに、その利益の数字が約束に満たないから社員の首切るって、まあ、そんな話は日本で聞いたことがねえぞと、まるで、それウォール街の会社じゃないかと思ったもんですが、まあなんかいつの間にか当たり前になっちゃってね、まあそれがこれで終わったってことですよ。だから経営者大変だよ、本当に。で、いわゆる奴隷労働はダメなんですよ。なんか奴隷労働って言うと日本人もすごい誤解する人多くて、朝鮮半島の慰安婦とか徴用工もね、あれ奴隷じゃないって言うけど、あれ完全な奴隷ですよ。奴隷ってのはですね、首に縄をつけて引っ張ってこられるのは奴隷じゃないんですよ。職業選択の自由を奪われて、金のために働かざるを得ない人を奴隷だって言うんですよ。わかります?職業選択の自由を奪われて、金のために働かなきゃなんない人を奴隷と言うんですよ。そのまして奴隷以外に何もでもないんじゃないですか。徴用工でもそれ、慰安婦も。で、今、だからあとそれがそうですよ。不法移民が。だって不法移民はいつ警察に捕まるか分からないから、入管にね。職業選択に自由なんかないですよ。うろつけないんだから。で、それでうろつけないようにして、だってパスポートもないんだよ。だから時給一ドルでもこれ、そこに家は食わしてると、かくまってるってことはそこで働いてるわけ。あれ完全な奴隷労働なんですよね。だからその世界はもう奴隷労働はダメだという話ですから。だから奴隷労働の定義は皆さんに本当に気をつけないといけない。でも日本はバカじゃないかと思われますよ。首に縄つけられてこれが奴隷だと違いますから。日本でもたくさん奴隷労働いますから。特に不法移民そうだから。まあそんなことで、そういうものを使う時代が終わったですね。だからね、このそういう経営の仕方っていうのはよく新自由主義と言われるんですよ。そうするとまあそれが台頭してきたのは80年代からだから、まあ40年ぐらいだ。40年ぐらいやってて、それが終わったわけですな。それ最初に入れたのがウォール街なんだよ。ね、80年代以降のウォール街の会社がそれをね、大々的に導入したわけよ。アメリカの一番悪いところを世界中真似していくわけよ。いいところなんかほとんど真似しないんだな。こう横に繋がってみんなでいい仕事するので、ほとんど真似しない。悪いところだけど真似したんだよ、フランスも日本も。ろくなもんじゃなかったですよ。で、そのウォール街もこれで潰れていくし、一体これ何だったのかなんですね。まあでもそれ重要なところでこれは最後に話しますよ。一体これ40年で何だったのかです。ちゃんと歴史的な意味があります。で、ですからこの自動車業界、ルノーの話なんかは、業界大再編を予兆してると見たらいいですよ、これ。自動車業界どうすんのってことです。だからゴーンを追い出すのはそれでいいし、日本で独自にやったらそれでいいけども、その後どうするかな。まずそのアメリカの輸出できないところになったら全部向こうに工場を持っていくかどうかよ。エンジンもトランスミッションもそこまでしてアメリカやるかどうか。それ本当の大決断ですよね。まあだからそういうことをこれから各自動車業界の経営者はやんなきゃいけない状況だということですね。それからまあこれがテクノロジーで、で、実はこの中で潰れそうな会社がありましてね、これテクノロジーとは言えないんだけども、GE なんですよ。うわ、7ドル57セントだった。これもういよいよ、どうもならんぞ、これ。ジェネラルエレクトリックが、総合電気株式会社だよね。日本語で訳すと。ジェネラルエレクトリックだから。総合電気株式会社が、倒産寸前なんです。ああ、すごいね、これ、出来高できちゃって。うわ、これはすごいな、これ。いやいやいやいや、7ドル57セントですよ、これ。アメリカではですね、10ドル割ったらほとんど倒産水準なんですわ。7ドル57セントか、もう倒産水準もいいとこですよ、これ。それでね、これ、下のグラフが、これ出来高なんですね。ものすごい出来高できてんじゃないですか、これ。見てくださいよ、これ。暴落しながら。10ドル割り込んでから。本当にこれは、大口の投資家が株投げてる証拠ですよ。いやいや、いよいよだからこれやばいんだよ、これ。株が下がってても、空売り筋が売ってるだけで、 現物持ってる連中が売ってなければ出来高上がらないんですね。だからそれは空売りやってんだからどっかで買い物してまた戻るんだけども、こうやって棒グラフがすごい線が立ってるんでしょ、これ。これは現物持ってるやつが売ってる証拠なんですよ。だから出来高上がってるわけ。出来高伴って下がってたらこれは戻らんですよ。まあ、潰れるな、これは。大変だろ、これ。これリーマンショックの時にこの金融子会社がね、大損したんですよ、証券化で。あれも一旦切り離したことになってんだけど、どうなってんのかな。で、今回は電力でしょ。電力で大損したって言ってて、これ、民主党系の会社だよね。トランプ救援しないよね、絶対ね、これね。チーンだよね、これね。だから、今度は、この GE、東芝、日立、Siemens、充電、電気の大再編だよ、世界は。だから、NTT じゃないな、NEC も入ってくるんじゃない?電気業界、世界の大再編ですよ、これからは。どうするかだ。柱は何するかですよ。もうだから電力っていうのは、まあ、大事なんだけど、大儲けできる業界でもないし、家電なんて話でもないし、電力業界の柱はどこかだよね。今全く読めないですよね。だからこの GE のこの事件っていうのは、まあ、これからやっぱり電力業界も大再編に向かうってことなんじゃないですかね。そして、その、もう一つが金融なんですね。金融は実はなかなか大変で、たくさんの問題が一気に出てくる。まあバブル崩壊するわけですから、たくさん出てきまして、今これ潰れそうなところからまずご紹介いたしますけども、潰れそうなところがありましてですね、まず一つがドイツ銀行です。またドイツ銀行なんです。というかまあ、どうしようもないんですね、もうドイツ銀行ね。どうしようもないわけですよ。リーマンショックの時にずっこけて、で、立て直しなんかできやすい。うわ、すごいな。8ユーロ?あ、8ユーロですよね、これね。8ユーロで。これドル建てだな。あ、ドル建てで9ドル25セント。あ、もうこれいけませんね。銀行で10ドル割ったらもういかんからね。ドイツ銀行の株価過去5年で見てますが、もう下がる一本上昇ですよ。9ドル25セントで、なんかもうこれドイツ銀行は最近出来高があんまりできてないから、売り切っちゃった感じがあるね。前回の時に2016年で売り切っちゃった感じだね、これ。16年、17年でね、これ。もうこれ、換算で。で、ドイツ銀行の株がちょっと長く見るとこうなってるんですよ。リーマンショックの前が大暴騰してるでしょ、これ。ね、これやりすぎたんだよ、これ。で、リーマンショックで、奈落の底に株価暴落するわけよ、こうやって。奈落の底に。20ドル台な、これ。で、ここでもうだから再起不能状態なんですよ。で、おそらく裏で支援してんだと思うんですよ、ドイツがね。で、しかし支援してたらそれは回復するわけでもないし、で、最後、10ドル割れまで大暴落しちゃったってことですよ、これ。もういけませんわ、これ。いよいよいけませんわ、もうこれ。こうなっちゃったら。で、ドイツは救済しようと思うんだろうけども、これ救済ってことになると、ユーロが暴落しますよ。ヨーロッパの財政規律が破綻だもん。イタリアはなんかですね、財政赤字の数字が大きすぎるとか言って、ドイツ怒ってますよね。それどこの話じゃないよ、これ。それどこの話じゃなくて、それはもう、なんて言いますか、EU の財政規律、これで完全に崩壊ですよね。それでしかし救えるとも思えないんだな、ドイツ銀行は。救えるとも思えなくて、実はドイツはね、気をつけなきゃいけないんですよ。昔からね、突然なんかやるんですよ。ドイツの急激な破綻がね、世界を揺るがせたってことは昔からよくあって、だからドイツ銀行は、もうすでにいつ潰れてもおかしくないです。これ潰れると、まあ、世界の巨大銀行だから、大変だよね。今もう一つここはですね、マネーロンダリングの話が出てるんです。2300億ドルです。25兆円のマネーロンダリングの話が出てるんです。マネーロンダリングやった銀行は、デンマーク最大のダンスケ銀行って銀行です。デンマークの最大の銀行なんです。ここのマネーロンダリングが大きく2つ発覚したんです。一つは、ロシア人の富豪のマネーロンダリングを手伝っていたと。総額が2000億ドル。22、3兆円。これは、ダンスケ銀行のエストニア支店が舞台なんです。 もう一つが、ダンスク銀行のがやったマネーロンダリングの、もう一つは、ドイツ銀行のアメリカ子会社を使ったマネーロンダリングで、これは誰のためにやったか、なんか出てないんですけども、金額が2300億ドル。だから25、6兆円なんですよ。で、前々からアメリカのドイツ銀行支店は、アメリカ当局が睨まれて、検査を受けてんだけど、まあもうアウトだね。アメリカから退場させられる可能性が大ですよね。アメリカ市場から。そうすると、ドルの資金繰りがつかなくなるんですよ。結局そこなんですよ。ね、いくらユーロくれてやったって、ドルの資金繰りがつかなくなる、全部アウトですから。で、ま、金融機関にとってマネーロンダリングって最悪な事件なんですよ。なんか三菱銀行も言われてますよね。北朝鮮にロンダリングしたんじゃないかって。あれ、あんま考えない方がいいですよ。あれ、ほら、足利銀行ってあれどこが合併したんだっけ？三菱だよね、確かね。昔あったでしょ、足利銀行って。北朝鮮に金流してた銀行。パチンコ屋さんなんとかだな、あれよね。だからあれ、あんま考えない方がよくて、まあ、三菱もどうなりますかね。でもとにかくもう、ドイツ銀行は、アメリカからは退場させられるんじゃないですか。で、まあ、トランプはいろんな交渉してるんだと思いますよ。ドイツがね、今ロシアからパイプラインで天然ガス買うって言ってるんじゃないですか。で、トランプはそんなことしないでアメリカからタンカーでガス買ってよって言うんだけど、ベルケルは知らないわって言ってますよね。それからその NATO が金が足んないんで、ドイツやフランスでもっと金出してって言ってるわけですね、トランプが。そしたらフランスやドイツは、いや、もっと金出すんなら欧州独立軍を作りますわと言ってますわな。面白くないわけよ、トランプね。じゃあ分かったと。なんだったら、ドイツ銀行なんかも帰ってもらいましょうと。あそこ営業停止だと。なってきますよね、当然。全部絡んでるんじゃないですか、これ。だどうやったってこれドイツ銀行は多分救われないですよね、これ。だからこれもいつ飛んでもおかしくないわけですよ。まあそんなことで、この二つは本当にいつ飛んでもおかしくないわけですよ。GE とドイツ銀行はね。で、まあ金融はだから下がってきて、さっき金利どんどん上がったのをお見せしましたけども、金利上がってったらお手上げなんですわ。まあ、とにかく、金融市場ってのは金利上がっていったらお手上げだってことですね。で、株価の下落がなんか続いておりまして、この SP500 種株価指数ございますが、これがついに直近の高値から2割落っこちまして、これが弱気市場に昨日かな、入ったそうですよ。こうですね。この直近のピークから2割落っこちまして、これ SP500 種ですけども、まあ、弱気市場入りをしたということでありまして、まあ、金利を上げてる限りこれ戻んないです。だから要するに、この先大きいとこがぶっ潰れて、そこで FRB が緊急利下げに踏み込んでドカーンとドル安いく。その時に、まあどうなるかというと、まずみんな売り物だな。これ一旦下がると思う、下がらないと、それは戻らないと思うんですけど、まあとにかく SP もここまで売られたってことですね。SP は今まで強かったんですよ。結構強くてね、この相場。長く見ますがね、これ2011年からですよ。こうやって上がってきたのよ。どうも今回大天井つけたらしいですよ。でもこの上がり方も変でしょ、なんか。わかります？これ。いかにもこれ操作してあげたような上がり方だよね、これ。こう、需要と供給がなんかさ、いつも入り混じって上がるときってのは、入り混じるときはこんな風に、整然と上がっていかないですよ、階段みたいに。もっと上下に乱高下しながら普通上がってきますから、これはやっぱ誰かがさ、コスコスコスコス買い上げてたんじゃないの？そんな相場の動き方ですよね、これ。それから株式市場、あといくつか見ていこうと思いますが、イギリスですね。イギリスは実は今週末が大きな山場なんですよ。なぜかっていうと、ブレクシットのことなんです。スペインが反対してるんです。EU と、メイ首相が合意した離脱がありますよね。あれは、イギリスがどうなるかって話なんだけど、それともう一つは、あの合意が EU の皆さんの合意が取れますかって話があるんです。で、取れてないんです。スペインが反対してるんです。どうかな？今現在どうかな？見てみましょうか？ちょっと。昨日の日本時間の夜見たら合意してなかったですよ。今どうだ？ああ、合意していない。合意していない。で、この週末、臨時首脳会議、EU の。で、ドイツは合意しない。EU がまとめた離脱案にドイツは、失礼、スペインは合意しない。合意しないってことで、どうするのかな？ 合意案がまとまらなければここで全部終わりです。仮にこれを何とか合意したっていうことにしちゃうと、今度12月にイギリスの下院で審議入ります。イギリスとしての審議に入ります。で、今のところイギリス国民の支持率はたった 15% です。だからこれ多分通らないと言われてますね。エコノミストってご存知ですよね、皆さん。エコノミストって雑誌ありますよね。あれはもうこんな記事書いてますよ。これロンドンの雑誌ですよね。エコノミストはもう、まあ、こんな記事を書いていてね。これほら。これブレクシットだと。まあ、私もそう思うよ。カサンドラクロスの世界だよな、これな、あの映画のね。これはもうちょっと、多分救われないですよね、これね。まあ、こんな感じだね。私なんかこう、素人が読むと、概略読むと、あれはイギリスにとってすごいいい案だと思うんですよね。なぜかというと、EU の市場には自由に参加できます。その代わりパスポートコントロールはイギリスは独自にあります。最高だと思うんですけどね。なんで気に入らないのよくわかんないんだけど、まあ、なこと言っちゃ怒られちゃうか、イギリス人に。まあ、北アイルランドのこととか、漁業権のこととか、もっと彼ら気にしてる問題があるんですね。だから、まあ、それは、そんなもんなんでしょうけども、まあ、とにかく、あの案は、EU が相当イギリスに譲歩したんだと思いますよ。で、スペインなんか怒ってんのは、ずるいっていうわけですよ。そんなんなら、俺のとこもそうさせてくれと。ね、自由に貿易投資やっていいと。でも国境管理は自分独自にやりたいと。みんなそう思ってるんだから、俺のところもやらせてくれっていうわけで。だから一つの EU をこう分解しないと壊さなきゃダメだけどな。だからこの際 EU も頭切り替えて、移動の自由はなくしますと。その代わり、貿易投資は自由にやりましょう。そう頭切り替えればいいんだろうけども、あいつの堅くなだよな。それもやろうと思わないし、なんか、最後どうするんですかね。本当にその、何の合意もなく、来年3月29日ですか?ブレクシットの日を迎える可能性もあって。だから企業はもうその体制、そういう前提でいろいろ準備してるようですよ。なんか本当に何の合意もないっていう前提で動いてるようですから。まあそれはちょっとどうなりますかね。それがイギリスですね。で、イギリスの株価こんな風になってますよ。大乱高下ですね。大乱高下で、これもだからピーク打ってるんですよ。イギリスもこの夏に株がピーク打ったんだね。ストーンと落っこってますよね。まあ、勝負あったな。気配ですね。それから、ユーラシア大陸の経済の一つの中心がドイツですよね。ドイツ銀行もこけそうだし、ドイツの株価もメロメロになってきてるんですよ、最近。これですよ、ドイツの株価。今年に入ってから見てください、この下げ方が。まだ巻いて下がってるんです、こうやって。ダックス指数ってこれドイツの主要な株価指数ですね。こんなのが窓開いて暴落してるんですよ、こうやって。すごいですよ。窓開くってことは、値が飛んでるって意味で、これ市場でパニック売りが起きてる証拠ですよ、これ。いかんじゃないですか、これ。上位30銘柄の代表的な指数ですよ、これ。それはこんな窓開けて起こってるのはドイツですよ。もうドイツでもいかんじゃないですか、これ。まあ全体で見ればこんな形ですけどね、最近はだからパニック売りなんですよ。それから、ユーラシア大陸ってことになると、ドイツ、それから、ドバイ、上海ですよね。で、この上海見てみましょうか。上海はもう全然いけませんわ。っていうか、まあ、あまり変わってないって言うべきかな。ずっと下がるばっかですわ。ドイツと同じように窓を開けて、こうやって暴落してるんですよ。最近ちょっと揉んでますがね。まあ、下がる一方ですよね、こうやってね。上海で。それから、今度はあれでしょ?香港がそうでしょ?ハンセン指数ですね。ハンセンもすごいね。もう根が飛んじゃって、根が飛んじゃって。ほとんどパニックだね、これね。結局トランプは、最大の標的中国ですよね。毛沢東が中国を作る、共産党を作りましたが、その前に孫文が中華民国を作るじゃないですか。孫文の中華民国は元を発行しますが、あれ最初から世界で通用したんですよ。っていうのは中華民国国民党の後ろには最初からイギリスがついてたんですよ。だから、あの中華民国の国民党のお金は最初から世界で流通したわけ。 今でも変わんないですよ。だから国民党台湾の後ろは中国の大金持ちだから、あれは強いですよ。しかし、毛沢東の共産党は、そんな後ろ盾なかったから、ソビエトの関係上手くいかなかったから、最初から子供銀行系なんですよ。中国以外で通用しなかったわけ。で、米中国交回復の時から、アメリカがドルをくっつけてやったわけよ。中国共産党の人民元に。で、人民元は世界で通用するようになったわけ。で、今そのトランプはその人民元剥がそうとしてるんですよ。人民元を剥がそうとしてるわけ。人民元にくっついてるドルを剥がそうとしてるわけよ。ね。人民元の後ろにくっついてドルを剥がそうとしてんだから、あれまた子供銀行券に戻るわけだよ。そうしたら人民元持ってたらパーに決まってんじゃないさ。そうだからみんなあらゆる方法でマネロンダリングも何でもやって、これを、まあなんか回避しようと思ってね。まあドルに変えるだとか不動産に変えるだとか、あれとあらゆる手を尽くして頑張ってるわけよ。でも雨が気にどんどん上げていくから、もうこれどんどん剥がしはどこまでも行くわけですよ。そういう情勢で、だから、このままだと中国共産党は、の人民元は、誰も後ろ盾がないから、中国は世界から退場を迫られるわけですよ。結局だから、今の国際金融システムの胴元、イギリス、アメリカ、あれがまだ生きてるうちに、彼らの後ろ盾で俺たちは自物力があるなんてバカなこと思ったのが、運の好きよ、中国共産党も。あいつらを後ろ盾につけて実力なんて、実力じゃないじゃないですか、それ。ただの傀儡じゃないですか。だからアメリカの民主党と組みすぎたんですよ。中国共産党はアホなんですよ、あれ。だからあれは大変ですよ。人民元だってこれ、今、1ドル7元とかで頑張ってますけども、ドルどんどん剥がされてったら、あれ大暴落しますよ。だから、このまま行くと、中国とアメリカはハイパーインフレでしょ？中国、アメリカはハイパーインフレだよね。で、日本の場合は、貿易戦争ってこともあって、すごい円高いきますよね。今度1ドル50円でしょ。で、日本はだから極端なデフレですよ。だから日本はインフレにならないね、この様子だと。で、中国、アメリカがハイパーインフレで、日本は極端なデフレだと。まあ、こんな感じなんでしょ、これからね。まあ、デフレだと物価下がりますから、生活は楽になるよ。生活は。ねえ、まあ、仕事は少し人手不足になってきてるから、まあ、20年前よりはいいんじゃないか？ 20 年前よりは仕事のチャンスは多いんじゃないかな。まあ、そう思いますけど。まあ、だから中国をめぐる大きな今、仕組みが変わろうとしてるとこですよ。なかなか激しいですよ、こういうのはね。それから、さっき、これですね、ドバイ。ユーラシアで3つ、経済の拠点を挙げるとしたら、まあ、フランクフルト、それから上海、ヨーロッパ、アジア、そして中東のドバイですよね。ドバイの株価もすごいですよ。これ下がり続けてるんですよ、こうやって。ほら。これがドバイの株価よ、これ。2015、6年の中国ブームの時に、株が暴騰したんだね。2015、6年の。で、それが起こってきて、最近またズルズルズルズル起こってるんですわ。だからドバイもいかんね。金集まらないで、金逃げていくね、これね。だからユーラシアも不況だってわかるでしょ。ドイツ、ドバイ、上海がこうやってずっと同じように暴落してるんですよ。だからユーラシアは不況なんですよ。だからユーラシア大陸と言いながらも、量の拡大、安さで行こうなんて思ったところは完全に当てが外れてるわけよ。アメリカももうこれ以上輸入はできない。ユーラシアもできない。皆さんの中で長いお付き合いの方覚えてられるでしょ。今からちょうど25年前、私がソロモンブラザーズ辞めて独立した時に、同じような状況になったんですね。で、御用達でないと生き残れませんって話を当時したわけですよ。もうバブルの時代に合わせたね、量の拡大なんてやったやったら絶対失敗しますよ。だから安売りだけやっちゃいかんよと。安売りやったら自滅するよと。御用達で生きなさいよとずっと申し上げてたんですね。で、御用達やったとこだけはこの25年ぐらい元気で生き残ってるんですよ。世界も同じなんですよ。世界はなかなか御用達なんてところばかりでもないんですよ。分かってるとは御用達ちゃんとやってますよ、世界だって。それみんなバカじゃないですから。ただやっぱりバブル崩壊ってことになると、こう、華々しく投資だけやったところあるわけね。構わず投資だけやったところは、御用達なんかなりようがないところあるわけよ、結構。いや、さ、飛んじゃうでしょ。で、飛んじゃった時に日本は結局、この25年間は、世界最大の債権国だったから、デフレにはなったけど、まあ、国はなくならなかったんだよ。でもこれ、債務国の場合、国なくなっちゃうからね、これやるとね。 投資が破綻したら全部金が逃げちゃって、ベネズエラみたいになっちゃうんだよ。下手すらジンバブエみたいにその国を支えるインテリが全部国捨てて逃げちゃうんだよ。そしたらさ、システム動かなくなっちゃうんだね、あれ。いや、何にも考えてないよ、世界の連中は。まあ、考える余裕がないんだね。まあ、そんな状況だから、まあ、いろんなドラマがこれから出てきますわ。とにかく、だからユーラシアも不景気になったってことです。だから来年に向けて日本企業も、とにかく輸出は、そこそこにしとかないとね。輸出で稼ごうなんて思ったらさ、なかなか難しいだってことがわかりますよね。それから、まあ、コモディティのことなんですけども、油が暴落してるんですわ。昨日は50ドルだ。50ドルまで下がりましたよ、WTI がね。こんな下がり方ですよ、油が。日本上昇の暴落ですよ、これ。これ、サウジが一番辛いんじゃないの、油暴落すると。ね、サウジの皇太子が随分スキャンダルに巻き込まれて大騒ぎでありますが、もうこれサウジ死ねっていう合図だね、これね。サウジの油の原価って65ドルから70ドルぐらいだと言われてるんですね。言われてるんですよ。まあ本当のことわかんないけども。それから見たらもう完全にこれサウジ採算割れで、で、サウジアラムコの上場も難しいし、サウジアラムコ国営石油会社がこの間、社債発行しようとしたんですけど、それが流れた。中止になったと聞きましたし、サウジはいよいよ金欠病だな。サウジはこれ潰されますよ、これはっきり言ってこれ。だからドイツ銀行 GE に続いて、サウジアラビア倒産じゃないか。で、どういうことになるかと申しますとね、中東の地図見ればわかるわけですよ。便利だよね、これ。東京駅から、ねえ、リヤドまで全部同時に出てきちゃうからね。便利だね、これ。辻原さんだって困っちゃうね。こうなってましてね。もともとですね、アラビア半島ってあまり人が住んでないところですから、この辺りオスマントルコが昔治めてたんですね、オスマントルコが。その前はここにイラン、昔ペルシャですね。ペルシャがいまして、ペルシャの範囲でもあったことがあります。ですから、もともとアラビア半島っていうのはオスマントルコと、トルコとそれからイラン、ペルシャ人がこう面倒を見てたところですよね。ところが油が出たんで、第二次世界大戦の最中にサウジに油が出たんで、ここが一気に産油国になって、この油をアメリカに輸入したわけですね。アメリカ、ヨーロッパが。で、外貨が入ってきて、依頼栄えたと。しかし、エネルギー革命が起きて、油からガスにもう需要が転換したと。アメリカは自分のとこでガスも油も掘ると。よって、中東から買う必要がない。見捨てられたわけですわ。見捨てられちゃったんだ、これはね。だからもう終わりよ。じゃあ今まで稼いだドルで何してたのっていうと、なんか飛行機のタラップをエレベーターにしてみたりさ、キンキラキの家具買ったりして、みんなさ、浪費中終わっちゃったんで、何にもないんだよ。で、ここ軍隊だったって、大抵があれ、パキスタンかなんかの傭兵でしょ、あれ。国防軍なんてあるようなないようなもんですね、もともと。ほんと、デタラメ王家なんですよ、あれ。特にサウジは。で、今回トルコが、追い打ちかけてますよね。追い込みかけてますね、サウジにね。ね、トルコがいろいろ証拠を持ってて追い打ちかけてますよね。やっぱ取りたいんじゃないの、サウジ。オスマントルコの夢をもう一度で。イスラムの政治取りたいんじゃないの。で、イランは、うちもお忘れなくて、最近なんか一生懸命シリアに出てきてますよね。うちもお忘れなくと。シリアになんか進出してますよね、イランもね。で、アメリカはもう叶わないから帰るということでしょ。この間、初めてアメリカ国防総省に監査が入ったんですよ。で、使途不明金は公式には発表されてないんだけども、非公式には出てて、520兆円とか言ってんだな。使途不明金が。要するに全部裏に回ったんですよ。つまり大統領の命令を聞かないアメリカの軍がいるってことなんですよ。その金に回ったわけよ。トランプがなんか初めて手入れしたわけ、あそこにね。だからもうあいつら終わりよ。だからもうそうすると中東、中央軍ってやつだな。中東の中央軍はもう終わりですよ。で、アフガニスタンからも撤退、サウジからも撤退。しかし撤退するの嫌な連中がまだ最後戦ってるけども、まあロシアもにらみ聞かしてるし、まあ勝負あったで。だから、まあ戦争で最後決着つけると大変だから、ね、人の命がなくなっちゃうから、油どこまで暴落させると、油が暴落してきゃそれでサウジ死ぬでしょ。安楽死ですよ。失血死だよ。だから殴り殺しはいかんけどさ、うん、油がね、下がって、それは金がついつも合いませんって言ったら、それは、あんたが悪いよって話になりますよね。 なんだからまあこれは見てください、この下がり方すごいでしょ、これ油のこれ。だからもう完全にこれ相場の使い場が起こったってことよ。もちろんその裏っ側に世界の不景気があるわけですよ。景気要件油上がりますからね、やっぱ不景気があるわけで、不景気のところを無理やり油釣り上げてたんですよ。でこの不景気の話は他でも分かりましてですね、天然ガスですね、天然ガスは今どんな相場付きになってるかと申しますと、変な動きなんですよ、これも。ほら、誰かが一気に釣り上げたんですよ、最近。こうなったの釣り上げたわけ。しかし、ここが実は、思いっきりこの空売りの踏み上げだったんですよ。で、今これは反転して暴落始まったんですよ。だから、下がると思って、みんながこれ売ってたら、叶わないっていうのは誰かが思いっきり釣り上げたんですよ。釣り上げて空売りの踏み上げって言うんだけど、それだけやったんだな、それ。でもやっぱり需要は弱いから、やっぱまた落っこってくるんだよ、これ。だからやっぱり、天然ガスの動き見てると、やっぱ世界不景気なんだと思いますよ。だからやっぱりガスも値下げ方向なんでしょ？それから、銅、カッパ。カッパは工業製品になると同時に、戦争の原材料なんですよ。鉄砲玉って銅で作るんですよ。だから、鉄砲玉をたくさん使う戦争があるときは必ずまず銅が上がるんですよ。見てください、銅なんか。全然上がってないじゃない、これ。起こったままじゃない。だから大戦争ないですよ。大戦争ないから戦争ないというわけじゃないですよ。今度の戦争はミサイル戦争ですから。ホンダマダコの武器で一瞬で決着つく戦争があり得ますから、だから戦争ないって言ってるんじゃないですよ。いわゆる昔柄の在来型の鉄砲玉を大量に突っ込む戦争はこれないだろうということですよ。それから、銅の在庫を抱えているところは多分これ死に物狂いになってますよ。銅の在庫を大量に抱えたところはこの暴落でおそらくも死に物狂いになってますよ。中国ですよ。銅と鉄は昔から中国は大量に在庫を抱えてるんだから。その在庫こんな暴落したら中国は叶いませんわ、これ。そうすると、やっぱりトランプが金利、ドルの金利上げていっちゃって、中国も困って投げ売り始めてんじゃないの、これ。金なんかもね。あ、ごめんなさい。銅なんかも投げ売りしてんじゃないかと思うんですよ。さすがに鉄はですね、まだ持ってんですよ。鉄はまだちょっと相場持っててね。まあ、鉄が暴落したら中国もいよいよ終わりなんだろうけども、鉄の相場はまだ一応ね、持ってんですよ、こうやって。ただ、まあ、これからどうなるかね、世界の投機筋が動いてるから、鉄だけいつまでも上がることはないわけで。で、通貨でありますけども、まず通貨の中の通貨。あ、もう一度その前見ましょうか。農業なんです。大豆なんです。実はその大豆はですね、米中経済戦争の標的になりまして、中国が輸入停止しちゃったんですよね。見てください、これ大豆大暴落してるんです、これ。アメリカは大豆農家ってしっかりあるんだけども、中国が大豆の輸入止めちゃったんですよ。制裁に対する報復で。大豆暴落してるんです。だから中国の、あ、失礼、アメリカの農業関係は日本にすごい期待持ってるんですよ。アメリカが大量の車を日本から輸入するように、日本は大量の農産物をアメリカが輸入してほしいと。それをやれなければ、まずアメリカの日本車に対し、アメリカが輸入する日本車に 20% の関税をかけるってトランプ言いましたよね。だから、これ1月ぐらいから本格的なんですか？なかなか大変ですよ。で、車はだから部品の現地生産比率上げろって言ったわけでしょ。農業も車も相当強硬で、私はフラフラなと思うな。で、最後はだから為替で調整だよ。今度は50円でしょ。目標50円ですね。で、だから、まあ農業者も実はすごく大変で、こういうのみな、全部借金でやってるわけですからね、農家だってね。売り値が今度暴落して量も出なかったらもうおしまいなんですよ。やっぱりなんか反中感情は広がってるんじゃないですか、中国の中でね、アメリカの中でね。で、金ですね。金はそのうち暴落始まりますから、それまでまだ待っててくださいと申し上げたいと思いますが、まだそこまで行ってません。とりあえずこう暴落したんだね、夏。ドドドドドドドドドン。というのはまだ1割ちょっとだね。まだまだ可愛いもんになりますよ。一桁。落ちるぐらいないと。だからまあ、資金繰り困ったところは投げてるわけですよ、これね。 ここが昔の2011年ぐらいですね。これあのギリシャ危機の頃ですよ。さすがにみんな金買ってましたよ。危ないから。しかし今崩れてきまして、横ばい状態ですね。今まあ横ばいの中なんですよ、実は。ちょっと落っこってきたけどね。まあこの落ち方結構すごいよね。やっぱり誰か資金繰りに困って投げてんじゃない？金の相場っていつもそうだよ。見てくださいよ、これずっと。赤がずっと続くじゃない。こうやって。赤がずっと続きますよね。だからやっぱり誰か、金っていうのは節目節目で資金繰りに困った連中が投げてるんですよ。ね、そういう相場なんですよ。だからやっぱりいざっていう時のためにみんな金買って待ってんだよ。持ってんだよ。とか、いざっていう時来ちゃった連中から先に売るわけだ。と、怒ってきた中で余裕のあるやつは買い戻すという、その、まあ、金を使ったバレーボールみたいなものが、これまだ続いてるんでしょうな。だからまだこれを見る限り、まだ世界パニックになってませんよ。だからこれで GE が潰れ、何が潰れ、ドイツ銀行潰れってあたりからおそらく大騒ぎになってきて、で、これが本格的に激しくなったところで、FRB が利上げをやめますと。で、利下げに転ずると、緊急利下げだったらしになってくると、いよいよ、パニックは本物なんだと。まあ、そのあたり評価すればいいんで、もうちょっと変わるんじゃないですか。もうちょっと変わるというか、まあ、もうちょっとでしょうね、おそらくね。とりあえずマーケットはそんな感じなんだと思うんですね。で、そうして、あの、もう一つ、モーゲージ。実は、そのアメリカ経済の本当の柱が、ハウジングマーケットなんですよ。アメリカの住宅市場なんですよ。住宅市場が、ついに、暴落始めたんだよね。あの、暴落出ません。あの、カナダは暴落してるんですけども、アメリカの住宅市場がついに頭打って、あの、下落始めたんですよ。家が売れなくなってきたんですよ。で、値段が次第にですね、上がらなくなって、場所によっては、値上がりしたところは結構下がってきてるんですよ。これはなかなか大変なことでね、ですね、住宅ローン市場を見るとちょっとわかるかもしれませんが、これですね、こう言いましょう、ワシントンポストね、モーゲージレース tumbled to lows not seen in more than a month。実は、株暴落したでしょ？株暴落したために、一旦長期金利下がったんですよ。で、そのため住宅ローン金利が一瞬下がったんですね。で、この下がり方っていうのは、なかなかすごく大きいもんで、で、なんかこれ、まあみんなびっくりしてるって話なんですけども、今これがアメリカの典型的な住宅ローンの金利なんです。30年満期固定で 4.81% もあるんです。皆さん、住宅ローン借りてる方何パーセント払ってます？ 0. いくつでしょ？アメリカは一番、その、まあ、信用力の高い人が30年間固定金利で借りるときが 4.81 なんです。これ 4.81 ってのは、その後、金利が下がれば低い金利借り換えができるんです。だからこれ以上上がることはないんです、30年間。それも 4.81 なんです。この差はわかります？日本は 0. いくつだよね。まあ、1超えることもあるかもしれませんが、まあ、0. いくつの世界でね、アメリカは 4.81 なんですよ。10倍以上違うんですよ。10倍ぐらい違うのかな。この差が債務国と債権国の差なんですよ。アメリカ人大変だよ。大変だってこれ。4.81% だよ。それから短期金利にリンクした、中期金利 ?5 年債にリンクした変動金利だと 4.09。だから固定より変動の方が金利低いから、変動にしても 4.09 も払ってんだよね、これ。そりゃ大変ですよ。だから、やっぱアメリカは相当大変なんだ。で、こんな状況でやはり物価は高いんですね。物価上がってる理由の一つは、貿易制裁で輸入品が値上がりしちゃったってこと。二つ目はドルがなんか安含みになっちゃってんで、やっぱりそれで輸入物価が上がってるっていうこと。で、これ、どんどん上がっていってますよね。これ見ると、去年からずっと金利上がってるんでしょ、これ。これでなんか家が売れなくなってきてるの。家が売れなくなってきて、で、特に高額物件は買い手がいないから、すぐ売らなきゃなんない人よく出てきますよね、いろんな理由で。で、そういう人たちはいくらでもいいから売ってくれって言うんだよ。いくらでもいいから売ってくれって注文が出てきたらすごいんだよ。 いくらでも安くなっちゃうんだよ。だから平気で1割2割下がったんで、なんで売れちゃうんですよ。でそれは今度取引実践になるから、これ一気に暴落って話なんですよ。でそれを防ぐためには業者が自分で買い取っちゃうんですよ。市場で投げ売りするとマーケット下げちゃうから、業者が手金で使って買い取って賃貸出すんですよ。今だから日本でも結構多いですよ。業者が賃貸出したら物件、売り手はもう売るしかないんで構わず売るんだけども、それを業者が買い取って業者が賃貸出してるやつ、あれは金利上がってったら業者は持ちきれなくなるんですよ。そうするとだからもう全部投げ売りなんだよ。だからそういう状況にアメリカもなり始めてるんですよ。金利どんどん上がってるから。だからやっぱりその不動産はもうピークったんですね。でここはすごく重要なとこで、ゴーンさんの経営の仕方っていうのは世界中広がってるわけですね。リストラ経営ってやつは元はウォール街の経営でありますから。でああいうのは失業することは当たり前の経済ですよね。要するに非正規労働でうんと賃金低い、失業することは当たり前でも、そんな状況でどうやって経済回すかですよ。経済回すときに、要するにただ単にね食い食わずだけだったら、それこそみんなスラム街にしか住めないでしょ。スラム街に住む以外に方法がないわけだよ。でもしかしスラム街に住んだら物買えないわけだよ。じゃあどうやって需要を盛り上げるんですか。こういう話になりますよね。雇用不安定にしてみんな給料カットしちゃって移民もどうも入れちゃってやったらですね、みんなスラム街になっちゃうばっかで、経済なんか絶対成長するわけないですよ。そんなこと投資もできないよね。でじゃあ株買ったらどう。株買っときゃ上がるよって言ったら下がるよね株はダメなんだよ。で住宅だったんです。だからもう20年前から答えは住宅だったんです。どんな無理をしてもいいから、どんな不正な方法でもいいから、で今スロー銀行とかあるでしょ、どんな不正な方法でも無理でもしてもいいから、とにかく住宅を買っちゃえって言うんです。不正融資っていうのは値下がりして損するからみんな文句言うのよ。得してる間誰も文句言わないって、あれローンの不正だとかなんかね、契約書インチキだっつうのはあれ値下がりして損が出るからみんな言うんだよ。インチキの書類でも儲かったら誰一人文句言いませんから、あんなものは銀行も客もね。だからとにかくどんな不正でも値段が上がってさえいれば成功したんですよ。そうすると不法移民でも何でもね、とにかくどんな方法でもいいから書類偽造してでも家を買っちゃうわけ。ものすごいローンで買っちゃうわけ。で買うでしょ。そうすると家の値段って上がっていくんですよ。この家の値段を釣り上げた一番の張本人が FRB なんですよ。リーマンショックの後 FRB がモーゲージ担保証券をずっと買い上げてたでしょ。あれなんです。その住宅ローンを束ねて証券化して政府保証をつけて市場で売ってますよね。これを毎月大量に何兆円も買い続けていたのが、ね、FRB だったんですよ。 FRB が住宅ローンを全部言ってみれば買い取る。だから住宅ローンはどんどん安く提供できる。でその需要が強いから不動産値段は上がり続ける。こうやって不動産は絶対値下がりしないという変な神話が生まれてったんですよ。でじゃあ金困ったらどうするかといろいろ手があって、じゃあまず一旦売るということができるんですよ。なまちローンの金額より家の時価総額の方が高いから、家を売ってローン返せば手元に金残るわけ。2年ぐらい前までは車もそうだったんですよ。中古車の値段も上がり続けてたんだよ。中古車の値段もだから高い中古車買っていい中古車買って全額ローンで買っちゃうわけよ。なんかすごいメルセデスとか乗っちゃうわけね。 BM だとかさ、お前どうしたのって言うからローンで買えるわけだよ。ローンで買うときすごいんですよ、アメリカは。今ちょっとなくなったけど、普通皆さんでローン車買うとき、車のディーラーで行って交渉するんでしょ。あのベンツ欲しいから500万でじゃあローンで組みたいと。違うんですよ。車のディーラーに行くのにまず銀行行くんだよ。銀行行ってメルセデスの最高級買うから600万払ってくれって言うわけね。貸してくれと。600万借りてくんだよ。でベンツのディーラー行って400万の車買うのよ。200万懐入れられるんだよ。そういうやり方してたんですよ。だから業界の連中は決して車を買うときに最初にディーラーに行かないでください、まず銀行行って帰ってくださいって、そうやってアドバイスしてたんだから。車でもそうだったんだよ。で家なんかもっと当たり前ですよ。家なんかしょっちゅう当たり前で、でさらにこの 担保価値上がったら2番抵当をつけて金借りちゃうんですよ。1番抵当はもともと建設時の買った時のローンだな。値上がりした分に2番抵当をつけて借りちゃうわけ。これが生活、住宅改築資金とか言って借りちゃって、これ生活資金に回ってるんですよ。そういうやり方でアメリカってたんですよ。だからもし1番抵当のローン払えなくなったら2番抵当で払っちゃうのよ。車のローンから払っちゃうわけ。もうすごいですよ。もうすごい自転車操業だよ。お手玉状態だよ。お手玉状態。だから資金コンサルタントなんか儲かんない、向こうは。大変なもんですよ、このお手玉状態で。で、金利は全部上がってアウトになっちゃった。全部逆回転、金利上がって。で、さすがにもうアウトですわ。で、だからもう住宅もアウトってことになると、今言ったリストラ型経営では成り立たないわけ。要するに、家売ったってローン払いきれないです。デフォルトだから、一斉デフォルトになっちゃうんだよ。で、これも、FRB が、モーゲージ証券を買い続ければ、それは、そうはならなかったんですよ。FRB は2年前だっけ？モーゲージ担保証券で購入やめましたよね。あれで勝負あったよ。だから、要するに、トランプが、もうやめだって言ったわけよ。だから、これでもう金融も全部整理するんですよ。で、だからおそらくトランプは特性例出すんだろ？特性例出して、どうぞ皆さん住んでくださいと。悪いのは銀行だと。片っ端から銀行、魔女狩り裁判で吊るし上げて、ぶつぶして家持ってくださいってやるんだろ？だって80年前がそうでしょ。80年前の世界大恐慌の時に、全米銀行一斉休業に追い込まれちゃって、全米のアメリカ人が住宅ローンで破産寸前っていうか、実際破産していくんだよね。で、ルーズベルト大統領はこの一般の個人の債務者を助けたんですよ。銀行は鉄槌下して債務者を助けたんだから、またやりますよ、あれ。偉大な大統領になりますよ。要するに今度は特性例だよ、向こうは。ね。大体見えるじゃないですか。金融機関を悪者にしてってさ、FRB はね、閉めてって、あいつら悪いってどの話持ってって、お前ら苦しめたら悪い銀行屋だと。やっちまえということで、まあ、家はどうぞ住んでくださいと。いうことやるんだろ？なんだか見えますよね。まあ、だからこれで一応本当に住宅ローンの冷え込みも顕在化してきて、米中共倒れなんですね。で、トランプ政権はですから、2年後の大統領選挙に向けて全速力ですよ。要するにこの、米軍の撤退、ドルの撤退ですわ。貿易赤字、財政赤字の双子の赤字に依存したアメリカ経済を維持できないから、これやめるわけ。財政赤字の一番最たるものは国防費ですよ。国防費が財政赤字の一番最たるもので、さっき言ったように国防総省が500兆円以上のね、不明瞭会計だと話もそうでしょ。だからこれはもうやめ。だから米軍は撤退。日本の場合は近すぎるわけですよ、大陸に。日本列島は中国やロシアに近すぎるわけ、地理的に。今彼らの方がミサイルの威力が強い、大きいんで、威力が高いんで、守りきれないわけですよ。日本列島にいろいろ置いとくと。三沢から風だから全部。だからあれ、下がるわけですよ。とにかく日本列島に戦略的に置いとくことはできないわけですよ。大陸に近すぎて、危なくて。だからそれは下がるわけですよ。だから米軍撤退しますよね。で、最近ほら、なんか南部の国境が怪しいと、怪しい奴らがメキシコに近づいてきてと言ってんでしょ。お前らも鉄砲撃つかもしれないから確保していけよと。やっぱり応援に行かなきゃいけないじゃない。ねえ、現場のアメリカ兵がですね、南米から来たマフィアにですね、悪党にこう、やられそうになってたら、当然横須賀の米軍だって、彼らの米軍だって助けに行かねえかよな。いや、あれそうだ、そういう仕組み、ことなんだと思うんだよ。騒ぐだけ騒いでさ、で、おい、お前らもっと国守りに来いよってことでしょ、あれ。いや、実際こういう声出てますよ。海外にこれだけ基地を作れるのに、そんな金と人があるのに、なんでメキシコとの国境の壁作れないんだってわけよ。壁を作んない理由は、不法労働者を労働力に使いたいからですよ。他何か理由がありますか？不法移民を奴隷労働に使いたいから、あれは壁を作んない。ただそれだけのことでしょ？だからまあ奴隷制やってんだよ、あれ。奴隷制やってて、で奴隷止めたくないから壁作らせないんだよ。いや、壁作る奴隷制やめるんだと、いうことでしょ。だから、米軍基地撤退してあそこ全部するって、それもついつも回るじゃないですか。あれ、トランプがやらせてんじゃないの？お前らちょっと騒げた。 南でな、騒げ騒げと、空向かって鉄砲でもちょっと撃ってみろと、それは横須賀だって風だってたまげてあいつら急に来るからと、持ってやれと、やってんじゃないの、韓国なんか持ってやれと、韓国にいる米軍なんかもう何の用もないと、ね、南北和解なんだからもう、なんかうじゅうじゅうじゅう言ってんから、もうちょっとおめえ、メキシコ騒いだれと。まあ、友軍がですね、もう、なんか、ギャングに殺されそうになってるったら、たまげて帰ってくるんだろうと、アフガニスタンも帰ってくるんだろうと。そんなことだと思いますよ。
うん、
まあ、そんなことでね、ですから、利上げと米軍撤退っていうのは、まあ、本当大きな転換点ですね。さっきも言いましたけど、利上げしてる間はドル高がちょっと、ドル高気味に進むんだけども、実際には最後の局面で、大破綻が生まれるんだよ。大破綻が生まれて、今度はリーマンショックが何倍もの来るから一気に緊急利下げなんですよ。緊急利下げになった瞬間に途方もないドル安が始まるんですよ。ドーンと。で、一旦これ勝負だったんですよ。投了になるわけですね。そこまで持ってきでしょ。それから EU の合意離脱案は会員を通過しそうにない。それからこの週末はどうもスペインが反対しそうだと。それからイタリアは公然と EU に挑戦すると。で、イタリアはですね、こういうことなんですよね。その、新自由主義的なやり方はもう嫌ですよということで政権交代したわけですよ。年金の受給開始年齢は引き下げるんですわ。日本と反対ですよ。引き下げるんですよ。それで、最低所得保障を入れるんです。いわゆるベーシックインカム入れるんです。ベーシックインカムは韓国も入れるんです。韓国も景気道っていうね、地方政府がそれ入れますから。だからもう、ベーシックインカムは、実際に始まるんです、世界で。本物のベーシックインカムが。で、EU は、そんな予算案なんか、出し直せって言ってるわけ。受け取れないって言って。で、イタリア出し直さないって言ってるわけ。で、イタリアの国債暴落していて、なかなか大変なんですよ。で、しかしもう EU は、なんて言いますかね、新自由主義の塊だから、あれもう頭切り替えられなくて、このまま行くとやっぱり EU は分裂しちゃいますよね。で、イタリアでしかし危ないのは、その国債の暴落なんですね。よくその国債って一番安全な投資だと皆さん思ってるかもしれませんけども、大抵はそうなんだけども、その国が財政破綻に陥った時は、一番危険な投資になるんですよ。覚えてらっしゃると思いますが、数年前にですね、6、7年前に、ギリシャ、それから、キプロスが金融危機に陥ったことありますね。あれは、ギリシャ、キプロスの銀行がなんで倒産したかっていうと、ギリシャの国債を大量に持っていたからなんです。キプロスの兄貴分の国がギリシャですから、ギリシャの国内の銀行はもちろんのこと、キプロスの銀行だってギリシャの国債を持っていることは、銀行として一番健全な投資だったはずなんです。ところが、そのギリシャの国債大暴落しましたから、キプロスとギリシャの銀行が、一気に倒産しちゃったんです。だから、どんな先進国の、なんであろうがね、どんな国であろうが、その国債暴落したら、それ一番大量に持ってる銀行は、真っ先に倒産の危機にさらされます。これがですね、イタリアの長期金利です。10年満期の国債の金利で、今年、4月、1.8%。今 3.4%。この間 3.6 まで下げたんです。今年2倍に跳ね上がったんです、これ。金利が。普通こんなこと起きないですよ。長期金利2倍に跳ね上がったんです。さあ、大変です。で、イタリアの国債、さらにまたですね、短い満期のものも金利上がってて、これ全部国債が値下がりしてるんですよ。で、これ持ってるのがイタリアの銀行なんですよ。イタリアの銀行が大量にイタリアの国債持ってるんですよ。だから今、キプロスやギリシャみたいになり始めてるわけ。そのうちイタリアの銀行は潰れるって言い出すわけですよ。で、今度は政府は直ちに救援です。これはっきりしてるんです。イタリア政府は直ちにイタリアの銀行救援に入ります。もうそれはっきり分かってるんですよ。こっちは救うわけ。と EU が当然救うなっていうよね。うるさいやかましいって感じして救うわけよ。で、じゃあドイツ銀行どうするんだって話になる、そこで。ドイツ銀行も救援するのを潰すなって話、EU は完全にもうお手上げになっちゃうわけですよ。イタリアはすごいですよ。イタリアは本当にこうやって政治変わって、はっきりとこう、行動が出してきましたよ。イタリアとだから韓国は今年殊勲賞ですよ。世界のこの動きの中でね、大したもんですよ。 新自由主義者たちが大騒ぎで、さあそれであともう一つがサウジとイスラエルですね。これも中東も今年も大きなやはり転換点でしたね。イスラエルはもう今やですね、シリアの攻撃もできないし、南のガザ地区からはロケット飛んでくるのに、反撃もできない。国防大臣が辞任しましたよ。イスラエルの国防大臣辞任しちゃいましたよ。やってらんねえつって。イスラエル、しかしかといって超強硬派が国を仕切れるほど多数ではない。イスラエルは最後ハルマゲドンに打って出るかと思ったら、バラバラになっちゃったな。腰砕けになっちゃった。でもこういう時危ないんだよね。911事件みたいなことやらかしかねないからね。危ねえんだよね。あれはまだ終わったとは言えないよ、イスラエルの騒動は。がサウジアラビアも言ったように、もうぶっ壊れ寸前になっちゃって。で、今日ですよ。今朝の段階で、モサド系、イスラエルのモサド系のニュースが出してたんだけど、アメリカがシリアと UAE から戦闘機を、シリア沖の地中海と UAE から戦闘機を入れてんだよ、シリア上空に。で、ロシア軍は今のところまで反撃してないって言うんですよ。だから、まあ、イスラエルが出てこれない分、いよいよアメリカ軍もいよいよ切羽詰まっちゃって、シリア上空にアメリカ軍と UAE が、まあ、UAE もアメリカ軍の飛行機でね、戦闘機を飛ばしてんだってさ。で、イランが数日前に、イランとしては、中東の米軍基地全部ミサイルの射程範囲に入ってると言ってんですよ。一線越えたらやるぞって意味なんだろうな。でも同時にロシアの新聞には、もうすでにシリアでは、ロシアとアメリカの地上軍の直接対決がたびたび起きてるって書いたんですよ。だからやっぱりこれ最後ハルマゲドンになる可能性は大いにありますな、中東は。こういうことをやってんと、そのうち本当にですね、核ミサイル飛ぶ可能性はあるんですよ。だからもうなんかイスラエルも追い詰められちゃって、だから私は本当に思うんだけども、アメリカ軍も最後決定的な敗戦をしないと引くに引けないんだよね。中東だって、東アジアだって諦めきれないわけだよ。だって戦争の危機で飯食ってんだからさ。だから実際戦争でボロ負けしたって終わりでしょ。なんかその米軍が最後撤退するための巨大な敗戦のなんか準備が進んでるような感じがします。ロシアの場合はアフガニスタンだよね。ソ連の場合はアフガニスタンで決定的敗戦食らっちゃって終わっちゃいましたよね。何か食らわないと、で、アフガニスタンはもうすでに負けてんだね、戦争。アメリカは全く勝ち目がなくて、それはアメリカ軍の司令官がはっきり言ってますから、ただ他がまだあるんで、イラクだとかシリアだとか、朝鮮半島だとか南シナ海が。で、トランプはだから、火の出る戦争をやるともうそれ叶わないから、やっぱり金で行くんだろ？金を抜いて失血させるってやり方なんでしょ？中国もサウジもね。で、シリアだ、イスラエルだからどうもならんので、あれはもうロシアに封じ込めてもらうと、どうもそういうことなんじゃないですか？まあ、それでこれ進展して、だ最後に彼らが逆上して、ハルマゲドンに打ってた可能性ありますから、まあまだ油断は大敵ですよ。まあ油が暴落してるから、あれが多分サウジで何か引き起こしますよ。今言われてるのは、今の国王皇太子はもうこれ変えようがないんだと。で、今の国王が亡くなった時に皇太子や国王になることになってんだけど、ここでクーデター起きるってわけだよ。皇太子を国王にさせないクーデターが起きるだろうと言われていて、まあ、それはどうなりますか。わかりませんですね。じゃあちょっと電気つけていただいて。さあ、こういう状況の中で日本の姿です。もうなんか日本のことなんか大したことないですよ。何にもやってないんだもん。安倍内閣はまず来年秋の消費増税は再々延期。それで、補正予算作って公共、中小企業対策打ってて、それで安倍内閣は素晴らしいという話にして、来年夏は衆参同日選挙。参議院選挙だけやると自民党ボロ負けがはっきりしちゃうから、衆議院選挙を同時にやってボロ負けを防ぐと。で、安倍4選に向けていくと。こういうことですよ。で、今日、万博、大阪万博決まったでしょ？これでだから、維新の会も憲法改正に協力してくれると。いうことで、なんとか憲法改正やりたいと。こういうことありますよ。しかしさ、株が起こったら終わりなんだね。要するに、そんな話書いてあって、株が起こったら全部終わりなのよ。株価リンク内閣なんだから、あれ。だからもう、これ円高株安の流れだから、もうそれはもうどっから終わっちゃいますわ。ねえ。それしかないですよ。あと何もないです。以上で終わりますよ。 そして日米の貿易交渉は、これはだからアメリカが相当強硬だと見ていいですね。相当強硬で、まあ、向こうも背に腹変えられるのでありますよ。農業、車、それから為替ね。だから農業はさすがにちょっと全部入れらんねえだろう。アメリカの牛肉、豚肉どんどん入れますと、なかなかならんですよ。日本も零細業者多いし。じゃあ車、これはなんか自動車業界どう判断するかだね。アメリカに輸出できないなら向こうで作るしかないんだよな。だからもう全部アメリカ国内に持ってって製造体制作り直すか、もうアメリカ諦めるかで。それから中国始めたら東南アジアもアメリカ向けの輸出で飯食ってんから、こっちも一緒にアジアの各国も中国の各国も体制考え直しなんだよ。今んところまだみんな結論出てないよな。全部まとめて向こうに行くって話もなかなか聞かないし。いやだからまだみんな結論出してませんよ、アジアもね。だからやっぱりちょっと交渉ったってアジア側、日本側も方向性見えませんよ。そうするとやっぱ為替しかないんだ。ムニューシン財務長官は日本との間の為替交渉も例外ではないと言ってますからね。そうするとニクソンの時が360円から200円でしょ、200円台で。で、レーガンの時が200円台が100円なんだから。今度は100円が50円だよ。ね、他ないでしょ。もちろん明日から50円って意味ないですよ。50円が目標ですよ。で、50円が10年も続くと、本当に今言った結論が出るんだよ。50円が10年も続けばだよ。まあ50円もいかなかったら60円、70円でもいいですよね。日本からアメリカに輸出することはできないから、じゃあもう全くやめるのか、向こうに戻すのか、向こうに作るのか、答えを出すと。アジアも、アメリカドルを決済通貨としては使えなくなりますから、ドル安なんだから。じゃあ次のアジアの決済通貨どうすると。みんなドル建て経済だから、中国も日本もアジアもね。だからドルに代わる基軸通貨、アジアの決済通貨どうする、ユーロみたいなことをやるのかやらないのか。それからやっぱり最大のお得意アメリカがもう金がないからって商売から脱落するんだから、じゃあその分どうやってアジアを回すのかと、ロシアをどうやって引き込むかと、資源持ってますよね、どうやって引き込むかとかさ。アジアもよほど考え直しで、だから立ち止まってる余裕なんかないですよ。日本はデフレで、中国はハイパーインフレだから、中国はだから共産党はこけるわけだよ。しかし台湾は元気でしょ。台湾の後ろ方だから言ったみたいな、その世界の中国人の大金持ちがついてるから、台湾主導で国民党主導で立て直せるわけでしょ。で、まあ若い世代は横型だし、まあちょっと企業なんかはやっぱり世界で活躍してるけども、中国本土はやっぱ分割なんだろうな。経済圏違うからそれぞれ分かれてってと。だからその拡大アジアみたいな形で、今のこの枠組みを変えた形、超えた形で、まず貿易投資の枠組みを作って、それから米軍はどうも南太平洋に行くんじゃないの？オーストラリアと共同で海軍基地作るとかいう話、この間出てましたよね。米軍がね。だからやっぱり南太平洋に下がるんで、でも安全保障は現行日本国憲法と今の自衛隊で行くしかないんですね。要するに国防は外交でやるのは基本でありますよ。前にも言いました通り、笹川財団の USA に数ヶ月前、2ヶ月前かな、1ヶ月前か、面白い論文が出たんですね。あの有名なアーミテージのスピーチライターの論文ですよ。日本は今まで中国との間で武力の、ね、増強によって安全守ると言ったけど、これからは違うんだと。安全は外交で守るって言うんだ。ごめんなさい、平和で守るって言うんだよね。国防の要は平和にありと。だから外交と文化頑張れって。アミテージのスピーチライターがはっきり英語で論文書いて載っけてますよ。これなんだ。だから、今の日本人誤解していて、一番愚かなのはバカな外務大臣だよ。神奈川なんてろくなやつがいない。特に神奈川県西部なんて本当にね、とんでもないやつばっかだね。なんだあいつ。外務大臣が国防大臣みたいな口聞くんだよ。国防大臣じゃないよ、あれはなんか。軍の将軍みたいな口聞くんだよ。お前の国けしからんじゃねえかとか言ってます、それ。軍人に言うことだろうと。外交じゃないのよね。今日本に外交ないの。外務省が軍人みたいな口聞くわけ。で、だから多くの日本人誤解してんの。これは軍人のやることです。今の安倍内閣だとか、河野外務大臣に言ってることやってること、あれ軍人のやること。あんなことやるから世界中脅威に感じるわけです、日本をね。敬遠するわけですよ。いや、外交とは違うんだ。要するに向こうにもこっちでも事情があるから、あと間どう中取り持って上手にやるかでしょ。その外交は、 平和で行くんですよ。平和だから外交なんです。すなわち戦争ってやつは外交官が問題解決できなくなった瞬間から出てくる。これが戦争であり軍人なんですよ。軍人が出てきたらば戦争、それから外交官が出てきたら平和。だから基本的に安全保障は平和と外交官によって守らなきゃいけなくて、これをサポートする力が文化なんですよ。文化交流なんですよ。日中だってですね、不幸な戦争の時代があって日中国交回復した後パンダが来たでしょ、シルクロードブームが起きたでしょ、文化でがっちり後ろを支えたでしょ。当たり前のことだね、そんなことは。でそれに戻れってわけで、アメリカの戦争へも改心したわな、器用な奴らだ安倍も少し改心させてやってほしいな、あの河野とかね、あのアンポンタンね。まあそんなことで、しかしだけどまあそう行くんでしょう。で日露交渉、これは大変ですの。結局安倍内閣は世界から孤立しちゃって行き場がなくなったわけよ。米軍も撤退なんだからさ。でここね、なんとかしたいってわけですよ。北方領土2島を返してほしいってわけだったのね。これ2島返還をお願いしたいと1956年にさ言った話に戻るってわけですよ。しかしね、2島引き渡しって決まってんだけど、領土を返すとは一言も言ってないわけよ、この歯舞仕事について。だから簡単に返さないって言ってますよね。で今なんか案が出てて、引き分けにしようかってんだ、この2島。シコタン島は人が住んでると、ロシアへどうぞと。じゃあ日本は歯舞だけよこせと。岩だらけなんだね、歯舞ってさ、これ4島一括返還のはずがなんかさ、岩だらけの歯舞だけ返ってきたと。これで決着と、日本が収まらないのよ。だって日本共産党まで4島一括返還とか言ってるんでしょ。ほら収まらんですよ。これでなんか悪いことに、今回の万博最後決選投票ロシアとなったんだってな。ロシア蹴飛ばしてもう最後決まったんだろ。面白くないよそれは、ロシアは。だから福島のオリンピックだって放射能五輪なのに、なんで日本に決まったかって、やそれはロシアが全部途上国根回してくれる方からだろ。ほらロシアに対してあんま失礼なことやってんと、プーチン怖いからね。いや私知らないよと思ってんですよ外交になってないんじゃないかと思って。じゃあ電気つけてくれます。まあ日露交渉はそう簡単にいかないですよ。でもこれもね、春に決着つけたいって言ってんですよ。だから消費税は飛ばす、補正予算はやる、それからこの北朝鮮はちょっと動きそうにないから、日本とね北朝鮮でも動きそうにないから、まあ2島返還をやって、まあ2島うち1島でもいいかとで実績作りたいと思ってるらしいですよ。しかしまあ全然信頼感ないから、安倍晋三は世界の中で金もない人だけでしょ。みんな今世界はキム・ジョンとトランプとか人間関係の信頼関係で全部動いてるんじゃないですか、トップ同士の。安倍晋三ゼロだから。だって我々さ、安倍内閣の人の言ってることを首相を含めて国会で聞いたって頭くんでしょ。あれをさ通訳書いて外交でやるんだよ、外人に向かって。いくら通訳やれたってデタラメな話はデタラメな話なんだよ。みんな同じこと感じるわけだよ。我々国会中継見てくる、なんだろこいつだと思うの。みんな同じこと感じるわけだよ。成功するわけないでしょ。だから国内でさ、まともに口聞けない奴が通訳入れて、どうやって外国人とまともに口聞けるあれ。口聞けるわけないでしょ。役人に任せてます。どう国会に出てくる役人は。佐川みたいな話だよ。忖度忖度でしょ。まともに口聞けないでしょ。だから外交なんかうまくいくわけないじゃないですか、あんなの見るよね。まあ、でも全部株価次第だな。で、日中和解なんですけども、あの、朝鮮半島の徴用工も、だから、払わないって言ったらこれ決着つかないよな。払うっつって奴隷労働なんだから、いくら払うかは交渉なんだよ。払わないって言ったら奴隷労働認めてないってことは、お前奴隷の定義違うんじゃないって言われるだけの話だよね。で、払うっつってあといくらかで、で、これは要するに、個人の分まで昔まとめて払ったっていう了解なんでしょ、日本は。日韓国交正常化の時に、個人の分までまとめて払ったと。ね、ところがそれを、賠償っていう言葉を使うと双方差し支えられるから使わなかったんだと。だから向こうはその金がめちゃったんだって、こういうこと言いたいわけでしょ、日本が。でも証文がないんだよ。証文なんか対抗できないわけでしょ。で、しかも渡した側は今回失脚したパククネとかイムンバクの方でしょ。このだから米中韓の極右の連携の中で払ったわけだよ。これが韓国です、あの革命で倒されたんだから、うちはもらってないって、それはもらってないよな。 あいつらだったら反体制派の延長に一銭も配らなかったんだろ。それ戻ってないですよ、戻ってないですよ。だからちゃんと払ってないわけだよ。だからこの際証文もないし請求書出してみようかってわけだろ。そりゃだからじゃあ誰が言った、あの時そんなデタラメな交渉やったんだって金払ったんだって岸信介じゃないですかね。岸信介自民党じゃないさ。あいつらが昭和40年の頃デタラメやったから今こうなってるわけだよ。国会呼んでこなきゃいけません。毎日来てるけどね。実際の話で少ししてもらわなきゃいけませんよ。あんたなんでこんな契約結んだろと。なんでこんな決着になったんですか。はっきり物言えたもん。まあとにかくね、払うっていくらかって交渉に持ち込まないと方法ないじゃないですか。から日中なんですけども、中国は参っちゃってるんですよ。参っちゃってて、日本企業にまで帰られたらもう終わりだし、日本からの投資してほしいし、アメリカは歯が立たないし、で、なんか、とにかく来年3月までに、昭和美馬の陛下がいらっしゃる間に、なんか来て謝りたいらしいんだよ。習近平はね。日中は反日の時代から、日中友好に戻したいらしいんですよ。まあそれは結構なことだと思いますけども、まあその通り行くかどうかね。しかし安倍晋三もこの間習近平に会って、よしゃいいのに習近平と一緒になって自由貿易は守るな、守ろうなんて言ってたよな。自由貿易は守る、一国主義反対とか言ってたよな。全く余計なこと言いやがるな。それって、俺アメリカに車輸出するけどもっと輸出させろって意味でしょ。そらトランプ怒るな、お前、習近平と組んでやる気かと、こいつの。余計な一言だよ。あんなこと言わなきゃいいじゃん、別に自由貿易の話なんか。いや、日本も交渉は大変でございますからね。考えるものは考えなんて言っときゃいいわけでしょ。何を中国と一緒だって自由貿易守るだと。こんなこと言ったら、アメリカ人、お前は日本の車は輸入させないのが悪いと言ってるようなもんじゃないさ、中国と一緒になって。全くわけわからんなことやるね。まあだけどまあ、あの国会答弁聞いたらわかるわな。あの、オリンピック担当大臣だって、答弁書読むのが最大の仕事と言ってるわけだからさ。飲む人なんかないんだからさ。ねえ、それを任命してるのは総理だからさ、まあしょうがないんだよ、もう。だからやっぱここまで来ると、次は立派になりますぞ。振り子って必ずね、反対に振れるからね、次は期待した方がいいと思いますよ。これ、ガクッと壊れるから。壊れた後はね、これはなかなか立派になりますわ。で、結局だから安倍の、まあ、外交はだからね、はっきり言って、暗礁を乗り上げてるんですよ。安倍氏はいろいろ駆けずり回るけども、そんな今頃駆けずり回って解決する話じゃないんだよ。もっと腹据えてやらなきゃいけなくて、朝鮮半島のことでも、全然やってない。で、結局、アベノミクスは日銀バブルだけだったんだな。で、このままいくとだから、日銀政府は巨額の赤字、まあ、株暴落する、国債暴落始めたら巨額の赤字抱えちゃうし、実質破綻だし、金利上がったら財政も行き詰まるし、税収も行き詰まるし、増税できないし、で、デフレになっちゃってという、まあ、惨状じゃないですか。で、こうなった時に大体スキャンダルが出てくるんですよ。ね、日産の今回の事件、内部告発ですよね。スキャンダルが出てくるわけだよ。だから、まあ、スキャンダル続発じゃないですか。で、本物の社会主義の時代ということで、マルクス・レーニン型の社会主義はもう終わりですわな。そうじゃなくて、一つはやはり、この、社会を大事にするっていうこと。個人の競争が未来を作るんじゃなくて、社会の育成が未来を作るって考え方ですね。特に若い人だとそうだよな。社会っていうのは、マルクス・レーニン主義じゃないんだね、もう今やね。ササイアティ、本当の意味でのササイアティですね。ですから、まあ、新自由主義はこれに対して終焉で、時代はマネーから人へ。今度のすごいデフレを立て直す力はもう金じゃないわな。技術でもないわな。人ですわね。来月が人間性尊重経済連盟ですから、アバターのところで申し上げますけども、これを今日覚えておいて書いてくださいね。そうなんですけども、ポイントがいくつかあって、まず一つは、人の作業能力ってのがあるんですよ。これは衰えちゃったよね。人の作業能力、すごい衰えちゃいましたね。寿命屋さんでも技術系でも。仕事できないよね。ここは、技術の習得と、技能の習熟と、この二つがあるんですよ。この二つに注力してください。技術の習得、技能の習熟、これが作業の部分です。人としての。スポーツがそうでしょ？
スポーツはまずどうやってサッカーでもスキーでもやるか、その技術を恐るでしょ。あとはそれを習熟して初めて結果が出るでしょ。技術の習得、技能の習熟、これが職場で今全然行われてないんで。ね、まず技術知らないんだよ。構わずそこで何か仕事しろって、突っ立ってるって言われるぐらいのもんなんだよ。技能の習熟、時間がいるし、これ、誰か結果見て指導しなきゃいけないでしょ。プーチンいないんだよ。プロもいなくなっちゃう。プロってのは技術がまずちゃんとあるから、何回やってもいつもいい結果出るんですよ。いつも同じいい結果出せるんですよ、技術ちゃんと持ってるから。技術持ってないと、その時その時で結果しないから、いつやっても結果が不安定なんですよ。だから、技能の習熟がないと、変化に弱いんですよ。今日は雨降ったからできませんとか、今日は忙しいからできませんとか、今日は金がないからできませんとか、今日は天気が悪いからうまくできませんとか、ね、今日は気分が悪いからなるか。技能の習熟がないと何一つうまくいきませんわ。だからこれが原点です。作業の部分は技術の習得、技能の習熟、これを体系的にやらないとこれから人は復活しません。それからもう一つがリーダーシップの部分ですね。リーダーシップの部分で、これが要するに誰のために仕事をしているのかということですね。世のため、人のための仕事だということですね。世のため、人のための仕事か、仕事をするということを、いつも頭に入れて仕事をするということを、誰でもできなきゃダメです。現場の人でも。ね、上司から言われてやってるんじゃないんだということ。やっぱり世のため、人のため、長いお付き合いのお客さんのため、技術の進化のため、やってるんだということを思ってない。だからこういうことを、普段の職場でみんなが口にできるようになったらダメですね。言われたからやってるって発想じゃダメです。それからリーダーシップですから、横型ネットワークです。誰でもこのスマホの中に頼りになる人がたくさんいないと。スマホの電話帳にね、こういう時に困った時に聞ける人、頼りになる人たくさんこう電話帳入ってないと。こういう電話してやるんで仕事は。それが横型ネットワークの分かりやすい姿です。ね、その会社の組織を生むんじゃないですよ。直接知ってる人に電話して、あれメール打ってどうするって話。その力がなかったら物事は進まないんですよ。社内でも社外でも。ね、横型ネットワークですよ。このあたりですよ。このあたりは基本中の基本ですよ。仕事ができる、できないっていうのは、これどれか一つ使うかもできない人と言われるんですよ。そこで見ててくださいよ。中間層になって、言われたことだけやってるって、言われたことうまくできる。それ以上何もできない。仕事できないやつだって言われるでしょ。これがないんだよ。ダメだよ、仕事。それから、組織の中で孤立しちゃってる人。本人一人でできるんだけども、マネージャーになって、部長になって、課長になって、部長になったら全然仕事ができない。これは持ってないんだよ。横をちゃんと入れてこれない。若い人。ここで10年働いてます。で、誰も仕事の基礎を教えてくれないんだよ。仕事の基礎を教えてくれないから、実にやってること中途半端で、毎日ばらつきが大きいんですよ。仕事できない人って言われるでしょ。資格はたくさん持ってます。でも資格に基づいて、本当に仕事仕上げた経験ほとんどないんです。技能の習熟がないんで、これも仕事できない人って言われるでしょ。一つでもかけたら仕事できない人なんです。それ全部ないと。だから同時に育てていくんです、これ。だから今度は、この人の力で育てるしかありません。今度はもう金だとか財政だとか、ね、投資資金だとか財政だとか技術だとか言ったって、これがないと形になりませんわ。だから本当に人の時代ですよ。そして、まあ今のこの世界の潮流はね、新自由主義の反省で、強い者勝ちの社会から全ての人が安心して暮らせる社会へ、競争から共生へと言っていいんじゃないですか。ね、本当、競争から共生へというのが世界のテーマですよ。共生というのは持続可能性の高い社会と言ってもいいですよね。だから丁寧にやらなきゃダメなんだな。昔の軍隊みたいな、こう、構わずね、靴に自分の足を合わせるみたいなやり方してたらうまくいかないんで、丁寧にやらないとダメなんですよ。共生型っていうのはね、いろんな人いますから。よく駅でも最近アナウンスありますよね。エスカレーターは歩かないでくださいと。すべての人が安心してこれをできるようにとかね。
俺の子供の時なんかもたもたしてたら蹴飛ばされて当たり前だったからね、跳ね飛ばされて駅なんかでさ。いや、随分時代が変わったと思いますよ。もたもたするやつは駅来るなって言われたからね、昔はね。よく変わって、いい方に変えてたんじゃないですか。ねえ、まあ、競争から共生という形で、これはだから世界に一つテーマですね、見てると。特に世代が、そう、世代、若い世代そうなってきますね。そしてやはり国民国家に代わる新しい社会インフラで、もう今年は例えば日本の銀行なんかでも独自の仮想通貨発行するとか始めてますよね。ブロックチェーンも出てきてるし、だから日本政府ははっきり言ってそういう新しい動きあまり邪魔してませんわな。なんか給料の振り込みも今度電子マネーで OK なんでしょ。結構なんか日本政府はそういう意味で言うと、まあ抵抗勢力になってないよね。だから各業界がやるか やる気があるかないかだけの話で、抵抗勢力はあんまりなってませんわな。中国なんか偉い厳しいようですけどね。まあそれでも中国なんか逆にやりたい人がたくさんいるんだな。日本は規制はないけどやりたい人があまりいないんだな。どっちがいいかって話だけど。まあ日本って大体いつもそうで、立ち上がり遅いんですよ。でも誰か始めると一気に行くからね。電力自由からってあんなもん絶対できませんってみんな言ってたのに、今普通にガス会社が電気売ってんじゃないさ。ね。気がついたらなんか太陽光発電が日本中にあって随分電力作ってますよね。なんであんな心配してるのかっていうぐらいだと思うんだよね。だから、ブロックチェーンも同じだと思うんだね。最初はさ、こんなもんでみんな思ってんだけど、誰か始めるとさ、それうちもやれってわけで、一気に広がるところありますよね。だからちょっと、5年も経つとだいぶ違うんだ、ワークにも。だいぶ進んでいきますから、まあ、あんまり心配しないでいいと思いますよ。だから逆に言うと、なんかその、新しい時代をイメージしてビジネス戦略組むから、そっちの方が大変だね。ブロックチェーンを当社でどう生かすかっていう話よりも、ブロックチェーンが進んだ社会の中で当社はどうやって生きるかって考えなきゃいかんよね。例えばクラウドファンディングだとかですね、あとああいうのもですね、まあ金融仲介業者を返さないわけだよ。そうすると金融仲介業者は仕事なくなっちゃうわけでしょ。一時的にそうなるわけだな。だから自分がその技術をどう利用するかっていうよりも、そういう技術が浸透した世の中で自分がどう生きるかっていうことが先に考えなきゃいけないから、やっぱり未来のこと、技術の先のことはよく学んどかないとね。社会がどういう形になるかをイメージして初めて当社の生きる場所とか、自分の活躍できる場所が見えてくるわけで、今の自分にどう生かそうかと思ってても、なかなかちょっとそう簡単にいかないな。社会の先を見据えて、その場の居場所を考える。チャンスを考えるやり方にしないとまずいですよね。それぐらい今回大きなものだと思いますね。で、まあ我々は健康立国って話もしておりましてね。健康立国の一番が、病気にならない、あれだね、ストレスのない職場ですね。これはしかし、今年随分進んできたんじゃない？健康立国の一番、ストレスのない職場。パワハラ禁止。パワハラ禁止。それから、やっぱり人を大事にしましょうと。ね、奴隷労働も禁止と。世界はそうだよね。流れ出てきたね。病気にならない生活。まあこれは前から続いてますな。まあ普段の健康増進、普段の体調管理から、健康管理から、まあしっかりやりましょうってことね。三つ目が、安心できる社会インフラ。まあブロックチェーンみたいなものもトレートもそうだし、あとやっぱり日本は水の災害が最近多いですよね。水の災害受けにくいところにやっぱ家を作った方がいいとか、沼を埋めたところの家はどうしても液状化しやすいからあまり良くないとかね。そういう考え方はだんだん出てきましたよね。まあだから実際には我々言ってます健康立国は進んでると思いますよ。これは世界一つそういう方向なんですね。で、やはりその主役は人間性重視の経済人だね。やはりなんだかんだ言ったら経済人動かないと企業動かないから世の中回らないんですよ。企業が動いて初めてまだ周りが動くというのは今の今から世界の現状です。経済止まるとみんな止まっちゃうからね。だからやっぱりその経済人がよほど頑張らないとこれからダメで、頑張る場所が今までのように競争に勝てばいいっていう時代じゃないんだな。経済人が競争を考えなきゃいけないわけだよ。新しいテクノロジーとか世界情勢頭に入れて大変でございますぞ。大変でございます。だから経済人ってのは本当これからね、大変で、まあ戦後も、明治もそうだろ？江戸時代の経済人ってのは幕藩体制の中での商売ですからね。で、幕末に海外との貿易始まって明治になったら、ほら、もう何でもどうぞっていう世界だもんな。それから今度戦後はそうでしょ？戦前の最大の産業は軍需産業ですよ。だから一番商売やってたのが満州をはじめとした植民地ですよ。 両方なくなっちゃったんだよ。軍需産業と植民地両方なくなっちゃったんだよ。で、しかもそれ戦前、そっちに協力した人はみんなパージですよ。その他が全部立て直したんですよ。わかります？だって、ほとんどのところはさ、軍需産業と植民地一生懸命やってるわな、戦前のことだからさ。全部パージだよ。その他さ、何があったの？いや、だから、本田さんとか、マキッタさんとかさ、ああいう名もない人が出てきたわけだよ。ねえ、今回も似たようなもんになると思いますよ。まあ、だからそんな感じで、ここはに、経済人頑張らなきゃいけなくてね、それとともに地域も頑張らなきゃいけなくて、まあ、我々やることは本当に多いな、しみじみ思いますね。なんか今日のところでご質問ございますか？どうぞ。
さっきあの中国の話とかあったんですが、
はい、
例えばあの中国の進出の後、日本の企業は結構ベトナムとかに進出をしています
。行きましたね。はい。
で、ベトナムとかどうなのかなと思ってですね。
ベトナムはなんか賑わってるようですよ。ベトナムは。ベトナムはまだいいんじゃないですか？確かに社会主義の国だけども、共産党よりはるかに、中国共産党よりはるかに現実的なんでしょ？だからまだまだベトナム行けるんじゃないです？ええ。ただまあ将来的にはアメリカ輸出依存体制を変えなきゃいけないという意味では同じ課題を変えてますけどね。まあ、とりあえずいいんじゃないですか？
アメリカの話だったんですけど、
はい、
トランプさんはあの自分の国の中で基本的にやっていこうと、
でそうです、
一部が輸入しましょうと、
はい、
でそういう世界がどんどんどんどんできてきてるじゃないですか、
うん、
そして結局中国に進出する日本企業、ベトナムに進出する日本企業、
うん、
あんまり価値がなくなっちゃう方向に行くのかななんか思ったんですが、
はい、あのおっしゃる通りですね、はい、まず輸出、中国、ベトナムからアメリカその他に輸出するための工場であったら、それはまあちょっと価値が少なくなっちゃいますよね。同時にそれやると、中国もベトナム国内が不景気になるじゃないですか。そうすると国内向けの需要でも落ちてくる可能性ありますよね。だからそれは一般的にはなかなか難しい。でももっと、もう一つ逆に起きてるのは、最近企業の集約化が進んでるでしょ。なくちゃ困る商品って結構あるんだよね。集約化が進んで、うちしかできないとは残ると、逆に今注文増えてますよ。だからその辺はミクロで見るとチャンスになっているところもあるんですよ。だからいろんなドラマがありますよ。でもあえて言えば大口の投資の風はもうあんまり吹いてこないな。これからもっと輸出産業振興だっていう形でどーっと投資資金が流れてくる、こういうのはもうないんでしょ。そう考えたらいいと思いますよね。はい、はい、どうぞ。
水道の運営から決まったんですけども、
うん、
この辺りはどのようにして
考え
ていただ くか、その経済とか。
まず第一に水道事業ってボロボロのとこ多いんだよね。もう少子こあの人口少なくなっちゃってね、ボロボロで古すぎちゃってどうしようもないってのが結構多いんですよ。であれを果たして外国人入れたら成功するかどうかだよね。ポイントはそこなんですね。人口減ってると水道事業は赤字で設備ボロボロだと。じゃあそこに外国人をはじめとした民間の会社入れましたと。で成功するんですかっていうと、例えば、病院の民営化とか、いろいろやりましたよね。さすがの第三セクターとか。大抵失敗してますよね。例えばあれ失敗しますよ。民営化して成功した例なんかあると思います？老朽化したコストが行き詰まった。だからそれ、民営化、ね、外国人入れました。民営化しました。それでうまく立ち直りました例だとかありますかね？ないですよね。多分あれ失敗しますよ。でもまあ、それがだから利権屋内閣ってやつですよ。利権屋だから、その、今利権の配分することが大事なんでしょ？でやってるわけですよ。そのうちなんか大騒ぎだと思いますよ。ただ本当そうなった時は大変なんですよ。誰も、そして誰もいなくなったって世界なんですよ。例えばね、地方の街で地元の商店が衰退してる、イオンが来たと。入れる入れないで大騒ぎだったら結構入れたと。で、商店街はもうなくなっちゃったと。そのうちイオンも撤退したと。今あるじゃないですか。ああなっちゃうのが一番怖いんですよ。で、このままだああなりますよ。公共サービスってやつは。とりあえず外人に金渡してやってもらおうと。で、結局うまくいかなかったと。帰ると。そして何もなくなったってケースが考えられるんですよ。まあ、課題山積ですよ。東京の人をもう少し地方に住まわせるような仕組みに変えていかないと、よみがらないですよね。そう思います。
でも、水が、高くなったら。
うん。それみんな怒り出しますよ。じゃあ、高くして水道事業は成功するかどうかですよ。多分失敗しますよ。 まあ、多少値上げしたぐらいでですね、まあ、うまくいくのは絶対ないですから。で、儲かってるとこは民営化しないでしょ、どうせあれ。行き詰まってるとこは民営化されるわけでしょ、行き詰まってる自治体がね。で、それは初めからうまくいかないと思いますよ。うん、みんな怒って、投げ出して終わりなんじゃないですか、そう思いますよ。
そういう時になんか違約金が何十億だか払わなければいけないっていう夜になってるって、
まあでもそんなのなんかいろんなもんあのへりくつければなんてればないじゃないですか。歌詞があったとかさ、聞いてねとかさ、そら交渉事ですもん、うん、それはなんとろうなと思いますよ。
一応そんなにあの神経質に心配すること
はない。いや、心配していいと思いますが、要するに成功しないってことですよ。民営化して水道事業が立たるなんてことは考えられないですよ。まあ、要するにまあ、ちょっと薬飲んでみたいなもんだな。高い薬で毒になる薬飲んじゃったら、ああ、で終わりですよ、どうせ。はい、どうぞ。
ですね、さっきあのこれだけ覚えておいてくださいって4つの項目がありました。技術の習得と技能の習得の話がありました、
はい、
さっきの海外の話と絡むんですけど、
うん、
経験的に海外にあの工場が出てしまうとですね、
うん、
国内の方が結構空洞化しちゃって、
そうですね、
まさにこれが起きるということがあると思うんです
けど、そう、
そうしますと逆にこれが大事ってことは、あの日本に結構地盤を持ったちゃんと工場、うん、製造場所を持っているような会社が今後はこうあのしっかりとしていくってことになってくるのかなと思ったんですね。
結果的に輸出のための大規模な量産工場ってのはあまり意味なくなってくる可能性ありますよね。もっと小品種、大品種少量生産に転換していかないと、大きいところよりも小さく小回り利かせないとまずい部分が増えてくると思うんですね。半導体みたいにどこまでの量を求めるものあると思うんですけども、大抵の製造業はこれからもう少し絞って付加価値の高い生産に切り替えていかないと多分生産合わないですよね。うん、そしたらなんかひたすら量産型の大工場では無理だから、国内でもう少し立て直した方が結局うまくいくんじゃないですか、そう思いますね。よろしいですか。はい、どうぞ。
あの先ほどの 文化がものすごく大事だって話があって、はい、今日の日経新聞にも、要するに外国人労働者を入れるとか、
はい、
それから人手不足がものすごく今あって、企業の採用って大変なんですね。
はい、
そうすると、例えば今日は確か、あの、日本的な文化の小野とかあっちの方の人材もいなくなると、
うん。
そういう人たちがいなくて、その文化自体がなくなるんじゃないか。
うん、
そうするとよくテレビで外国人の人が入ってきて、盆栽をその人がやっていくとかいうような外国人がついてくれるようなこともありますよね、
うん、
だまあその辺外国人の人たちにどこまで頼っていいのかっていうのが、
まあそのやってくれる人が いなからね、外国人の何やってもらったらなりますから、それはいいも悪いもしょうがないですよね、だからやっぱそれは継ぐ人がいないとそれは大変ですよね、まあ、だから各それぞれ皆さん頑張ってると思いますけどね。えスポーツなんかもね、結構外国人ですと、あの、空手でも、ね、入ってるでしょ、柔道でも剣道でもね。まあ、だからだんだんそういうの広がってきますが、家元だよな。家元どうするかって話があとね、日本は家元っていうのありますから、
その文化自体がなくなるんじゃないかっていう心配もなんか。
それは危惧はありますよ、間違いなくね。はい、そうですね。はい、どうぞ。
全中の行方を知りたいんですけども
。農業ですか？
要するにあの中央会があの今までは儲けるために農家さんを本当に
コントロールしてたと、
収奪していたので、それが例えば青森県の木村明美さんの指導の中で、石川県羽咋市は羽咋市全体が自然栽培になっちゃったので、
うん、
ある意味でもう全中の指導はないですよね。
まあそういう例は増えてくると思いますよ。実はね、今回農業関係、農業団体は、安倍内閣の農政に強烈な脳を突きつけてるんですよ。強烈に怒ってるんですよ、安倍内閣について。その TPP のこともそうだしね、それからあの、EPA もそうだよね。日欧 EPA ね。それからアメリカとの間の貿易協議。もうなんか日本の農業完全敗北みたいな話になりかねないじゃないですか。簡単に怒ってるんですよ、実は。でも同時に、農業者結構冷めてますよね。それは農協自身が問題だろうって。 だから全中なんかはそのもう完全に宙に浮いちゃってるんじゃないですか。ただ金融機能を持ってるから簡単にやめられないですね、あれ。だからまあどうするか全く絵が見えないですよね。しばらく漂流状態続くんじゃないですか。で誰からもだんだん相手にされなくなる方向に今動いてるように見えますよ。はい、はい、じゃあこれで休憩しますが、最後ご紹介します。カモスのご紹介からいきますか。はい、クラウドファンディングちょっと、はい。
私茨城県の笠間というところで農業法人をやってるんですけども、まあ今年で2年目、まあ脱サラして茨城県に移り住んで農業をやってるんですけども、台風24号の、被害を受けました。61頭あるうちですね、大体、まあ、無事だったハウスを数えた方が早いぐらいな被害に遭いまして、まあ、作物を含めると、まあ、大体2000万ぐらいの被害額になりました。で、まあ、上物、まあ、ハウスの、上物だけでですね、再建費用そして、まあ、見積もりをざっくり出すと大体1000万ぐらいの金額になってしまう被害を受けまして、今まあ、スタッフがみんなで片付けて、次のですね再建に向けて仕事をしている状況でございます。で、まあ、今回クラウドファンディングという仕組みがあるっていうのはですね、まあ、いろんな方から教えてもらってですね、こういったところで資金調達をさせていただくような、形を取りました。で、まあ、当然ですね、1000万の、再建費用のうちですね、国の助成金も少し入ることは決まってるんですけれども、まあ、3分の1ぐらいですね、国の補助金を受けられるんです。で、まあ、その、3分の1の、残りのですね700万円を、まあのうち500万円ですね、500万円をこの、クラウドファンディングでちょっと資金調達させていただこうかなと考えてまして、まあ、残りの300万は、まあ、借り入れという形になると思うんですけれども、まあこういった形で皆さんに少しでもですねご協力いただいてですね、まあ、私たちすべてオーガニックでやっているものですから、なかなか栽培的には難しいところになるんです。で、まあ、こういったリターンに関してもこう載ってるんですけども、まあ、この1万円っていうところなんかうちの補修もやってまして、
どう
ですね、かなり貴重な補修になってますので、まあ、ぜひ皆さんのご協力いただけると非常にありがたいなといったところでございます。
はい、はい、僕も何度か応援の方に行かせていただいて、米尾さん一応僕が主催して全然開催してないんですけどたまにはソーシャルデザイン研究会っていうのを一緒にやってまして、でこの農場とかこの場所も使わせていただいてね、なんかいろいろイベントやろうっていう話もしているんですけど、まあ、本当に素晴らしい野菜っていうか、すごい美味しい野菜を作っていて、茨城県 大きいスーパーなんでしたっけ、
カスミというイオングループなんです
けど、ね、直接すごい大量に、ね、持ってるってことですけど、まあ、こういうのもまたぜひみんな見てたらいいと思いますし、本当にもしよろしければご協力いただければというのをちょっと紹介、まあ、僕の方からちょっと逆に大橋さんこれちょっと話しませんかっていう話をして、ちょっとこのお話を紹介します。どうも。
はい。
はい、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、どのようにコンタクトすればいいのかな、このページに直接。
このキャンプファイヤーっていう、
あ、そうです。
このクラウドファンディングのサイトが、
ご年配の方であまりこういうの触らない方はどうしたらいいかな。
これもしですね、これ、クラウドファンディングの場合は、これはあれですよね、これ、何法人かわかりませんけど、一応、
そう、名刺配ったら早いね。
で、知らないのより2割ぐらい取られるんですよ。あの、その、なので、もしやれたら直接、寄付していただける方が、あの、ね、これ後で送りますっていう。
そうですね。
2割取られずに実は済むということで、本当は、本当は直接の方がありがたいんですけど、
これ
は、
ね。2割は取るのこれ、このサイト。
そうですね、2割です。あ、そうですね。1割か2割ぐらい取る。いやいや結構、あ、
うん。あ、 あと、時間はいつまでっていう、
あ、これは
制限があるでしょ。
1月の31日までになってますので、結構500万という金額が大きいので、期間を長く取らせていただきました。で今、1週間ちょっと経ったんですけど、まあ、73万。
それ500万いかなかったらチャラになっちゃうんでしたっ
け？いや、これは、
それは手元に入る。
いや、これ、手元に入ります。はい、でこれは、まあ、うちはあの資金が集まろうが集まらないが、あの必ず、もう再建することはもう決定してますんで、自分で何とかして、もう一回やり直すっていうことになります。はい。
はい。それはやはり2種類あってね。
そう、オールインワンと、うん、オールオアナッシングっていうのがあって、
達成したら全部もらえる場合と、達成しなくても、ね、
実行するという。はい、
今回はその、そ
っちなん
ですね。というか、形式なん
です。はい。
じゃあ、
すみません、はい、さっき 20%
引かれるっていう意味が分からない。このね、キャンプファイヤーっていうところはこれ取材してるんですよ。で、これを見ている人がいっぱいいるじゃないですか。そうすると、だって大橋さんのこと知らなくても、あのこの野菜とかすごい人だし、協力しようって言ったらそこは集まってくるじゃないですか。そういう場所代です
ね。ああ、なるほどね。
先、まあ、先入りみたいな感じもあるので、あの寄付だけじゃなくて、
あの野菜をリターンが入ってますので、はい。
何でしたっけ、ふるさと、何でしたっけ、一人じゃないですか。あれと一緒です。ちょっと野菜が来ますので。
はい。はい、
直接が一番、大橋さんの方が来
ます。
す
いません。
はい。
ありがとうございました。どうも。